遡ること10年前ね、2008年12月24日。まあ、この日にね、童貞ネット、アットネットラジというね、ポッドキャスト。まあ、こちらのね、生放送をね、始めたという日なんですよ。そして、そこから10年経って、今、2018年12月24日と。ね、本当に丸々10年。本当にもうぴったりだよね。24日から24日というね。まあ、こんな、なんかすごく綺麗にね、10年経つもんかと思いますけどもね。まあ、そんなわけで今日は記念すべき、まあ、10周年記念なんですよね。いや、素晴らしいなと。こんなに続くとはね、誰も思ってなかったと思うのよ。やってる本人もそうだし、聞いてる人たちも、まあ、1年2年ね、やったら、終わるようなラジオじゃないと思っているからこそ毎週頑張って聞いていた人もいると思うんだよ。だけどさ、まさか10年とは思わないよね。毎週2時間ぐらいさ、ねえ、おじさんの話を聞いてさ、まあ、たまにはね、有益な情報もありますよ。そしてたまには、落ち込んだ時にね、少し笑えたりとか、あ、ちょっと気持ち悪いなとか、いろいろあるかもしんないけど、まあまあ、年に1回ぐらいはね、まあ聞いててよかったかななんて思う時もあるかもしんない。でもね、もうすごい話だからね、1年、だいたい50回やって。で、1回2時間だとするじゃない。だから、年ね、年100時間、このラジオにみんな費やしてんのよ。まあでも、わかんない。2倍速で聞いてるかもしんないからさ、その人たちは半分かもしんないけど、でも聞けても2倍速じゃん。1.5 倍速だと多分ちょうどいいと思うんだよ。2倍速だと、まあ、ちょっと早いかなみたいなところだと思うんで、マックス2倍だとしてもだよ。それだって年500時間。うん？そんないかないね。50時間かける2時間の半分だ。でも50時間だよね。だから、50時間だよね。そうだよね。もうそんな計算すらもできなくなっちゃってるんだけども。それが10年だから、500時間だよみんな。どんなに短く聞いてる人でも全部聞いてたら、500時間聞いてんだよ。とんでもない時間だぜってね。思うんですけど、等倍速で聞いてれば1000時間ですからね。ちょっと怖くなっちゃうんですけどもね。そんな、ね、みんな聞いてくれてるからね、俺も頑張っていこうということでね。まあ気がつけば、ね、10年経っていたというところでさ。まあこういう節目節目ってのはね、やっぱりあるもんでさ。人間ね、まあ長く生きてればさ、ちょいちょい節目がね、訪れるわけなんですけど。で、節目って言えばさ、やはりね、何が必要かっていうとさ、菓子折りなんだよ。わかります？大体節目ってあるじゃん。生きてて。その中で、じゃあ節目の時、何が必要？ね、その気持ちも必要だったりするよ。ね、こういう10周年なんですとかっていうね、みんなに告知することも必要かもしれないけど。それ以上に物としてさ、何が必要ったらやっぱし、節目にはさ、菓子折りが必要なんだよ。何かと菓子折りなんで何でも、節目は。ね。というわけでさ、今週さ、菓子折りが必要になっちゃって。いや、節目だからだよ。それはね。人生生きてりゃいろんな節目がありますから、菓子折りがちょっと必要になっちゃって。本当は、このね、今、3連休ありましたよ。12月の22、23、24とね、今日まで3連休ございました。この3連休でね、まあ、菓子折りなんてちょっと買おうかななんて思っていたわけですよ。節目だから。なんだけど、ちょっと前倒しで必要になっちゃってさ、少しだけ。いや、どうしようかなと思って。で、まあ、そんなね、菓子折りの話を今日は中心にしていくんですけど、なんで菓子折りの話なのっていうね。まあ、ありますけど、先週の放送ですか？ちょっと言いましたけど、X デーっていうのが、ね、ありますぜ、みたいな話、聞きました、皆さん。12月25日は X デーなんだと。あれ、パルさん、X デーと、クリスマスのその X マス、なんか勘違いして言ってるのかな、みたいなね。そういう風に思った人もいるかもしれない。うん、まあね。まあ、X マスだから、同じ X だからね。まあ、ちょっと間違っちゃってる可能性はね、今の俺だったら多々ありそうなもんですけどもね、残念ながら。 まあ、X マスは X マスでね、私、まあ、特に予定もなくね、一人寂しくね、スーパーでね、いろんなクリスマスっぽい食材を買ってね、今このイブはね、イブは楽しみましたけども、なんかおじさんがさ、もうスーパーでミートローフとか買っちゃったかね。ミートローフと、なんか、ペンネとかのね、なんか3種のペンネのアラカルトみたいなの買ったりとか。あと、チキンね、少し買って。あとはケーキね。うん、ケーキ買っちゃったなぁ。ああいうちょっと、なんて、丸太っぽくなってるやつ。ね、買ってしまいましたけどもね。モンブランの。可愛らしいでしょ？だ、そんなんでさ、クリスマスの方もね、楽しく、まあ、過ごしてはいるんですけどもね。その X マスじゃなくて、やっぱし X デーなんだよね。節目だから、やっぱり。ということでさ、まあちょっとね、この後、10周年記念、そして、X デーというところでね、ちょっと菓子折りの話だったりとか、あとは、ちょっとこれからのこと、とか、話せる範囲でね、ちょっと話していこうかなと思っておりますんで、そんなわけでね、まあ今日は、何スペシャルかと。ね、10周年スペシャルではあるんで、一応。だからまあね、少しそういう、ちょっと、サブタイトル的なものはね、欲しいななんて思ってるんですけどもね、今日は、祝10周年、真っ当な人生を諦めたスペシャル、ね、こちらでお送りしていきたいと思いますんでね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、いやー、X デーね、あと1時間半もしたらね、X マス、そして X デーというね、こんな X が被る日なんてそうそうないんだけどってね、私思うんですけどもね、まあこれだけね、長い年月生きてるとね、そういう日もありますぜということなんですが、まあ、菓子折りなんだよ、結局。ね。節目だから。何回言うんだって話なんだけど。でさ、ちょっとね、菓子折り、どんなものがいいかななんていうのはね、いろいろ目星つけてたの。なんだけどさ、それはもちろん3連休とかで買いに行くつもりだったからさ、その前に必要だっていう時はね、平日だから、平日に買いに行かないといけないっていうことでさ、いや、どうしたもんかなと思って。朝はやっぱし時間ないじゃん。で、夜はさ、やっぱ帰り遅くなっちゃってるから最近。買いに行けないんだよね。やっぱり9時、21時とか過ぎちゃったりとかするとデパートとかもね、閉まっちゃうから。いや、どうしようかなと思って。だから平日ね、菓子折りどこで買うのと思って、で、24時間やってるスーパーとかさ、なんかないかなとかね、いろいろ考えて。で、まあ、スーパー、例えば声優とかね、24時間やってますよとか。あと、マルエツとか、マルエツプチとか、24時間やってんだけど。そういうところ行くしかないのかななんて思ってさ。で、マルエツプチ行ったらさ、いや、置いてないんですとか言って話になって。で、声優はうち近くなくてさ。だから、あれ困ったななんて思って。で、あれよあれよとね、なんかそんな日々続いて、ないなないななんて思ったら、必要な日になっちゃって。やべえなと思って。で、いろいろ調べたところ、新宿の、ニューマンっていうね、まあ、駅ビルみたいなところかな、なんかこう、なバス停とかがさ、すごいできたじゃない。新宿駅ってさ、バスターミナルっていうの？あそこに、あるやつなのかな。ニューマンっていう建物があってさ、そこをいろんなね、食材とか、そういう、お店がいっぱい入ってて。で、そこが、朝8時からかな、やってんのよ。だから、仕事行く前に寄って、で、そこでそのデパ地下っぽいもの、なんかそういうちょっと手土産っぽいものも売ってるっぽいからさ。 なのでそこで菓子より買うのが一番賢いななんて思ってさ、ね、ちゃんとしてるっぽいじゃない。なので、で朝8時ぐらいかな、でもね俺も早く起きようと思ったんだけどちょっと起きれなくって、で8時ぐらいに家出て、でじゃあ新宿行って、これから新宿行って、でニューマン寄って、で菓子折り買って、で会社行ってなんだけど、いや会社行ってもさ、ちょっとやっぱり早く行って少し仕事したいね内容があったから、まあ、できる限り早く会社行きたいなと思って、そう考えるとニューマン行って仕事行くとちょっとだけロスがあんなと思って、いやどうしようかなと思って、でそこで私原宿にしようと思って、謎だけど、謎なんだけど原宿で一回降りて、そんで原宿の駅前でなんか朝やってる店で菓子折りなんて売ってる店があればそこで買おうと、もし最悪なければコンビニでも菓子折り売ってるからさ、でコンビニで買おうかなと思って、最悪ねとかいろいろ考えて、で朝8時15分20分ぐらいかな、原宿駅降りてさ、でどうしようどうしようと思ってさ、駅前ぐるぐるしてたらさ、まあ、なんかないんだけど、たまたまチラッと見た時にイタリアントマトジュニアっていうさ、パスタ屋さんあるじゃない、イタトマ、あそこがやってて、で覗いたら入り口になんかクッキーみたいな詰め合わせっぽいの置いてあったの。あ、もう これでいいじゃんと思って。まあね、いやイタトマのねクッキーを菓子折りとして持ってくのどうかと思うけど、でもなんかコンビニで買ったってわけではないからさ、なんかまだちょっといいかなと思って、で内容もね、なんかちっちゃいクッキーっていうよりは少し大きめのクッキーだったりとか、結構高級感はあったので、まあいいだろうと思って、で10個入りぐらいの詰め合わせで1500円ぐらいしたのかな。まあまず一旦ね、ちょっと一旦必要だったからさ、ね、節目ってやつがあるからさ、でそれ買ってさ、で仕事行って、じゃちゃんとまあまあ30分前ぐらいには職場着いたのかな、だからまあまあ良かったんだけどさ、でそれをちょっとさ、まあ、ゲットしてね、でその日はまあ、なんとかね、菓子折りの方もなんかやらかして菓子折り持ってくとかじゃないからね、節目と言ってもね、そこだけ勘違いなさらぬようとところなんですけども、でそんなんで一応ね第一次菓子折り戦線の方はね、無事完了しまして、次第二次菓子折り戦線ございますんで、これはこの3連休でねちょっと買ってきたんで、まあこれはお話また後でねしたいと思いますんで、まあよかったらねこの後もいろいろと話続きますので、まあそんな話を聞いてる間ね、お便りなんかもお待ちしておりますからね、送っていただけたらちょっと合間合間でね読ませていただきたいと思っております。じゃあそんなわけでね、お便り宛先なんですけども、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスは radio@douteidotnet、radio@doutei.net、こちらになっております。まあ、リアルタイムでもね、いただければと思いますし、事前事後ね、まあ、いただければ、後ほどね、読みたいなと思っておりますと。まあ、そんなわけでさ、いや、なんでそんなね、10周年記念の、記念すべき放送で、菓子折りの話なんだと、いうことなんだけどさ、まあ、察しのいいリスナーの方、ま、わかっている人もいるかもしれませんよ。もういろんなワードがね、飛び交ってますよ。先週とか先々週わかんないけど。で、今週ね、飛び交っていて。X で、そして、ね、菓子折り。で、今日のスペシャルウィークの、ね、サブタイトルは、真っ当な人生を諦めたスペシャル。あ、察しみたいなところございませんか？まだ私、X デーを、ね、X デー越したわけじゃないから、何も明言はしません。ですが、そういうワードはもう出てるかなと思っておりますんで、まあ、ね、 いろいろと推測しながらね、ほぼみんな今考えてること当たってるけど、当たってるけど全然確定情報じゃないからね、そういうの全部鵜呑みにしないようにとしていただきたいんですけどもね。だそんなわけでさ、今日はもう菓子折りの話ですよ。いや意外と菓子折りわかんないぞっていう、あのまあデパ地下行けよって話ではあるんだけどさ、じゃデパ地下行ってさ、どこの買ったらいいのとかってあるじゃん。ない？うん、そんな菓子折り持ってかないもんねみんなね、うん。俺もないわそんな。やっぱただそれ節目には必要だからね。何かとだよ。まあそんなわけでさ、もうちょっとじゃあこれせっかくだからこの話全部終わらしちゃおうか一回ね、菓子折りの話。だからもうそんなんでさ、まあ、あの平日はねさすがにちょっとどうしようもなかったからさ、そんないたとまになっちゃいましたけど、週末入ってね、まあ時間がありますから、まあ、これだというね、菓子折り持っていきたいなと思っていて、で私二つ考えておりました。一つはあの埼玉銘菓十万石饅頭、これ菓子折りとして使いたいなと思っていて、やっぱり私もね、埼玉県民でしたから、もともとね、埼玉出身でございますんで、まあテレビ埼玉見たらね、いつもね、うまい、うますぎる、十万石饅頭と、その CM をね、見て、ね、育ってきましたから、で、自分自身も、十万石饅頭は食べたことあるんだけど、意外とね、埼玉県民ですら食べたことないって人いると思うんだよ。食べる機会ないんだもん、だってあれ。で、県外の人、埼玉県外の人だとしても、十万石饅頭って結構メジャーだと思うんだよね。聞いたことあるみたいな。だからここは、引き出物じゃねえやんね。結婚すんのかいっつってね。菓子折りとして。十万石饅頭は、面白いんじゃないかなと思ってね。菓子折りで面白さを求めるんじゃないよというね。ありますがね。で、もう一つ。これは前、ラジオでちょっと紹介したことあるかもしれないんだけど、鶴屋八幡っていうメーカーのいただきっていうお菓子、まあどっちかかなと思ってて、でこれちなみにこのいただきに関しては、あのお坊ちゃまくんのちゃまが好きないただきっていうお菓子があるんだけど、それの元ネタね、いただきっていうのがあって、もうどっちかじゃんネタとしてね、うまいうますぎるの十万石饅頭か、ちゃまの好きないただきか、どっちかだなと思って。ねえ、そんな菓子折りにそういうのをなんか入れてくるなよってあるんだけどさ。で、いろいろ調べたところ、ま、十万石饅頭ってそれは埼玉だからさ、埼玉行かないと買えないんだけど、何やら、新宿の西口にあるナチュラルローソンで、そのなんか、埼玉のアンテナコーナーみたいなのあって、そこに十万石饅頭売ってますよっていうのをネットで見つけたわけ。なるほどと思って。そんで、さらに、鶴屋八幡に関しては、新宿の京王百貨店の中に入っていますよと。じゃあ新宿行って両方ちょっと見て、それで決めるのはありだなと思ってさ。そんで今週、新宿行ってさ。で、まず十万石饅頭からだよ。どこだと思って。そしたら、ちょっといろいろさまよってたらね、西口かなのナチュラルローソンがあって。中入って、結構広いんだけどさ、どこだどこだと思って。全然わかんなくて。一回、ね、ナチュラルローソン出て、違うローソンなのかなとか思いながら、ぐるぐる回って、もう一回、うん、ここだなーってね、戻ってきて、また中入ってさ。で、店内をね、さらに詳しく調べたところ、一つコーナーがあって、ね、その埼玉アンテナコーナー的なものがあってさ。で、置いてあったよ。十万石饅頭。他にも、なんか味噌せんべいみたいなとか、五花棒とか、埼玉のね、なんかお菓子がいっぱいありましたけどもね。彩花の宝石とかあったかな、わかんないけどね。で、そんなんで十万石饅頭見つけてさ。でも、何個必要なのって話。その、箱じゃなくてね。箱何箱必要じゃなくて、ちっちゃいぞ、中身ね。中身何個必要なのって話なの。50個ぐらい欲しいなと思ってるわけ、私は。なぜか。ね。なんでそんな量が必要なのかわかりませんよ。だけど、やっぱり50個ぐらい欲しいなと思ってるわけ。でも、十万石饅頭、10個とかで、 10個で1500円くらいするのかな。いや、50個買うっつったらさ、ねえ、じゃあ10個入りをねえ、5セットでしょ。いやいやいやいやと、1500円かけるねえ5個だからさ、それで7500円じゃない。でプラスアルファぐらい必要だからさ、いやそんなお金かけたくないなと思って、かけたくないなって表現もあれだけど、かさばるしさ、50個入りって箱があればいいよ、ないからさ、10個入りを5箱買わないといけないしさ、それもなんかなとか思ってちょっと保留と思ってさ、でじゃあねえ、その新宿京王百貨店の中にある釣り屋八幡で、いただき、これをまず見てみようと思って、いただきに関しても同じような値段なんだわ。だから50個ぐらいね、中身を買おうとすると多分7500円ぐらいすんのかな、7000から8000円すんだよね。高えなと思って、やっぱ先立つものがないですからね、先週から言ってますけど、私先立つものがないですから、そこにお金かーと思って、じゃあちょっとね、あ、そう、京王百貨店の中にいっぱいね、そういう菓子折り置いてあるからさ、ちょっと見ようかなと思って、でいろいろ物色して、でこれいいななんて思ったのがあってさ、知らなかったんだけど、泉屋東京店っていうのがあって、そこでクッキー売ってんだけどさ、泉屋東京店っていうところが日本で初めてクッキーを販売したらしいんだよ。そういうの好きだよね俺。だからまあ、そういうね、うんちくじゃないけどさ、ただただね、買いましたよっていうんじゃなくて、いや実はこういうストーリーがあってっていうのが好きだからさ、だから10万石まんじゅうね、いただき、そしてこの泉屋東京店のクッキーで、どれにしてもいいじゃんとか思うんだけど、ちょっとだけね、ちょっとポップなんだよ少し。やっぱり昔のその昭和って感じのさ、うん、高度経済成長期みたいなさ感じのやつなんだよね。言ったらケンタッキーフライドチキンのさ、なんかあるじゃん、変なボックスみたいな、ボックスってわかるよ、なんかバケツみたいなやつね、そのバケツみたいなやつの中にクッキーがいっぱい袋詰めのやつが入ってるわけ。これ菓子折りとして渡せねえだろっていうね、バラバラに渡すにしてもだよ、それをね、なんでバラバラで渡すか知りませんけども。だからいや、ストーリーがあってもちょっときついなと思って、じゃあどうしよっかなーって思ってさ、で結局なんかかもなく不可もなくなね、まあそれなりに綺麗な感じのね、菓子折りをさ買って、その50個ぐらい入ってるやつを一つと、あとちょっとね、ちっちゃめというか1000円1500円ぐらいのね、菓子折りを一つ買ってみたいなところで、まあ合計でなんか4000円から5000円ぐらいの間でね、収めることは一応できまして、だそんなわけでさ、ちょっと菓子折り戦線ね、一応これにてね完結はしたんだけどもさ、そんでね、明日 X デーということですから、まあ菓子折りをね、持っていくんですけどもね、だからよかったよ、準備ちゃんとできてよかったなと思って、もうこのままだとね、ほんと何持ってっていいかわかんねえなと思ってさ、だからぜひ皆さんもなんか菓子折りが必要な時、まあ、人数がね、人数ってなんだ、うん、よくわかんないけども、なんかその内容量がさ多くないといけないとかっていう時はまあ難しいかなと思うけど、それが少ないんだったらやっぱりその10万石まんじゅうとかいただきとか、俺はちょっと面白いかなと思うわけで、少しポップな感じでいいよってところであれば、その泉屋東京店のクッキー、これもね意外といいと思うんだよね。昭和を生きてきた人が多いようなところに持ってくんだったら、あれこれってみたいななる気はするんだよね。というわけで、よかったらよかったらそんなのね、ちょっと使っていただけたらなと思うんですけどもね。だから本当にこうやって時間がねある時はさ、こうやって買いに行けるけど、なくて さあどうしようって時は皆さん、新宿のニューマンに行くか、もしくはもうイタリアントマトジュニア。まあ、ここに行くと。一応焼き菓子。ちゃんとした焼き菓子だったよ。美味しそうな焼き菓子だったからね。いいんじゃないかなと思いますから。ちょっと参考にね、していただけたらなと思いますけどもね。まあ、そんなね、10周年、やっぱり節目ですからね、しっかりやっていきたいなと思っておりますけどもね。じゃあ、お便りをいただいておりますから読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。10周年か。よく考えるとすごいな、パルさん。10年も毎週2時間トークしたい、ポッドキャストやってる人って、国内であんまりいないんじゃないのっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、あんまいない気はするけどね、私、他のポッドキャスト聞かないからね、まあ全然わかんないんですけどもね、ポッドキャストをね、いろんなの聞いていらっしゃる方いると思うんだけどさ、どうですか？国内であんまいないもんですかね。まあなかなかね、そもそも一人で、やってるっていう人もそんな多くないのかなと思ったりはしますしね。それが2時間とかってなると、まあどんどんね、人数の方が絞られてくるかなと思うので、まあしかもその中で10年っていうと、やっぱポッドキャストが注目されたりとかし始めたのがね、まあ俺が参入するぐらいだからね、もうほんと10年前とかだと思うんで、だからそのぐらいからね、ずっとやってる人っていうのは、まあ本当になんか少ない人数かもしんないけどもね。まあずーっと喋ってるもんね、休みなくっていうのも珍しいかもしんないですけども、まあだからといって何なのっていうね、ことでもないですからね。ただまあ10年長いよね。ただただその俺がこのスタイルでとかその問題じゃなくて、ただ10年っていうことが長いなと思って、ね、バーチャファイターの結城明くんだって言ってるわけじゃないですか。10年早いんだよ、つって。そういう10年だからね、やっぱりね。3年早いんだよじゃないかんね。10年早いんだよっていう。いやもうとんでもなくお前全然時間ね、足りてねえぞって。表現を使ってるセリフに追いついちゃったからね。っていうことでさ、ほんとね、あの頃は28歳でした。今38歳だって。やべえな。28歳と38歳のこの差、怖いよね。28歳ってさ、やっぱし20代後半っていうなんか位置づけじゃん。アラサーっていう位置づけじゃなくてさ、20代後半って位置づけなんだよね、28歳って。しかもなったばっかだから。でも38歳ってさ、もうアラフォーなんで 100% ね。なんだろうね、その引っ張られる感じね。40に引っ張られちゃう。でも28は20の方に引っ張られるんだよね。30じゃなくてまだね。なんかそういうの感じますけどもね。ちょっと絶望はしてるかしてないかって言ったらしてますよ。38ですから。38歳でこのよくわからない一人喋りのラジオを毎週やって10年経っちゃって、そんで節目だ節目だ菓子折りだなんて言ってるわけですよ、38歳が。そりゃ絶望の一つもしますっていうね、ところではございますけどもね。その絶望ね、何のためにあるんだと。そう、乗り越えるためにあるんだよっていうね。神様は乗り越えられないことをね、俺に歌詞はしないんですよっていう風に思い込んでね、ちょっとしばらくやり過ごしたいと思ってるんですけどもね。まあそんなわけでさ、まあね、ほんと節目だなっていうところなんだけどさ、そんな節目にね、他にもお便りいただいてますから読んでいきましょうか。ラジオネーム、どうも僕ですさん。こんばんは、パルさん。いよいよ明日ですね、次回放送は言える範囲で、騒動についてお話しいただければと思いますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、騒動とかちょっとよくわかりませんけどもね、まあ明日ね、 X デーというところで、まあ何があるのかと、何が起こるのか、何が起こったのか、なんていう話はね、ちょっと次回の放送でしたいなと思っておりますんで。まあ別にさ、言っていいこと悪いこともあるけど、別にその隠す必要もないこともね、あるし。まあなんだけど、それでもやはり、その X デーを過ぎるまではね、いろいろと明言はちょっとしない方がね、 いいかなと私はちょっと思っていて、だからといって、その X で超えたからつって、何でもかんでも喋るかっていうと、そういうわけではございませんよと。いろいろと私もね、騒動って書いてあるからね、騒動って言葉つけますけど、今回の騒動によって、少しやっぱり考えをね、改めましたよ。さすがの俺も。ということで、少しは、配慮を持ってっていうのもあれだけど、考えてね、喋りたいなとは思っておりますよ。まあ、かといって、この、考えて喋ることによって面白くなくなっちゃうんであれば、それは、ちょっとどうかなって思うけど、少し、ね、その配慮ができるだけで、まあ、幾分か違うと思うのよね、やっぱり。だからそういう心がけ、日々の心がけってところではないですけどもね、その辺は、ただ、それをしたからといって、わかんないけどもね。面白くなくなっちゃうんだったらよくないけど。維持できるんだったらね。あとなんか、投射器 3% ぐらい面白くなくなるぐらいだったらさ。まあ誤差じゃない。だからその辺はね、よろしいかなと思っておりますけどもね。まあそんなね、ところでございます。じゃあね、他ね、まあお便りもいただいておりますが、今日ちょっと他にもね、喋りたいことがいくつかあるんでね、お話ししていきますけどもね、まあ、クリスマス、本当はさ、せっかくね、10周年記念、しかもクリスマス、ね、まあ、イブだけど、だからさ、特別なことしようかなと思って、考えていたわけですよ。で、先週もちょっと話したかもしんないけど、話したのかな？俺の頭の中で話してたかもしんないけど、クリスマスのコスプレしたお姉ちゃんと、なんかエロいこと、したいななんて思って。だからね、そんなの時期があるじゃない？その年がら年中クリスマスでさ、サンタの格好してるお姉ちゃんとなんかエッチなことができるかっていうと、そういうわけじゃないじゃない。やっぱこのシーズンだけなわけなんだよね。だからさ、ね、俺も昔彼女とかいたけど、そういうのをね、したこともないし。ね、金輪際もなかなかないじゃん、そんな。彼女なんてできないんだし。そう考えると、今回逃すとまた来年と思っちゃうとさ、いや、ちょっとね、クリスマスのタイミングで、ソープ行きたいなと、思って。で、調べたの。また、角エビグループ。でさ、やっぱクリスマスのさ、その格好してる女の子の写真とかいっぱいあるわけ。いや、これだなって。もうこれ最高だなと思って。俺もコスプレが大好きだからさ。もう AV とかもうコスプレものはね、やっぱり見てしまう。そういう性癖ございますからね。だから、いや、いいなぁなんて思って。ただ、俺思ったの、最近、カリオナトレーニング全くしてなかったから、その、いつも以上に刺激が強くなるわけじゃん。視覚的なね。その、俺の性癖ドンピシャになってくるわけじゃん。サンタコスとかなってくるとさ。そのさ、タイミングでさ、しかもカリオナトレーニング最近してないってなったらさ、ね、ただでさえ早漏だったのが、トレーニングサボってて、しかもサンタコスでもう、ね、秒速じゃん。ね、秒速、ね、また射センチメートルになっちゃうじゃん。なんか昔も言ってたもんね、すげえくだらねえやつ。ね。だからさ、カリオナちょっとしないとなと思って。もし、ね、このクリスマスイブという日にね、ソープ行くんであれば、まあちょっとカリオナをね、して、鍛えて、その上で行かないとなと思って。で、昨日したんで、カリオナ、久しぶりに。ほんと、いつぶりだろう。1ヶ月ぶりとか。だって、俺、毎週のようにしてたんだよ。まあ、毎週つってもさ、金、土、とかのどっちかとかか。を毎週のようにしてたんだけど、ここ最近全くしてなくて、1ヶ月、もっとかもしんないね。1ヶ月半、2ヶ月。そんな経ってる？わかんないけどさ。感覚的にはそんなもんよ。で、全くしてなかったから。だからちょっとね、借りをなしてさ。で、動画のネタはやっぱし、まあ、サンタコスになっちゃうんですけども。したらさ、結構満足のいく、オナニーができちゃって。クリスマスソープとかはいいかなと思って。ちょっとそれよりも政治経済の話したいなって思っちゃって。 なのですいません、あの特別なね回だなって、童貞ネットって言って、それの10周年クリスマスしたらもうそれソープ行くとかそういうことでしょね。いや違うなと思って、やっぱ政治経済とということでね、すいません今回行かなかったです。だからねちょっと、ダメだなやっぱりな。うん、まあ日々ちょっとカリオナはね、ちょっと毎週週1ぐらいではねやっていきたいなと思っておりますんで、その上でね、うん、あの来年のクリスマスにはね、ちょっと望みたいなと思っておりますけどもね。いやースペシャルなのにね、ねいつもと違うね、いつもだったらさ、いつもの角エビグループ行ってきましたちゃんちゃんになっちゃうから、何のスペシャル感もないけどね、クリスマスコスデーみたいなね、特別編じゃない、そうしたらさ。いやできなかったな、やっぱりちょっと俺もね、賢者タイムがどんどん激しくなっていくなと思いますけどもね。その賢者タイムすら凌駕するようになったらまあ行こうかなとはねちょっと思いますけどもね。まあそんなところでございやしたと。じゃあ他ちょっとお便りいただいてるから読んでいこうか。ラジオネーム、ラジオネーム羊がいる水族館さん、このまま40歳になってもこのラジオ続けてたら 28から、延々ネットラジオやっているとんでもない奴がいるとかいきなりバズったりするんじゃないの、そしたらこれまでの音源がすべて大切な財産になるよってね、いただきました、ありがとうございますね。え、まあ、財産という名の爆弾ではあるんですけどもね、まあこの劇薬ね、まあどうなんでしょうね。俺はで消さないでずっと撮ってあるわけじゃない、第1回からこの今日だと523回ですかまでね、全部一応まあいろんな手段使えばね皆さん聞ける状態かなと思うんですけど、でも中にはさやっぱ聞かれたくないね、あの人には聞かれたくないのなんていうさ回もあればさ、自分自身もいやこれはもう消したいなっていうような内容もあったりとかさ、まあいろんなのがあるからねとは思うけど、それでもやっぱ公開しておくっていうねこの状況、やはりまあこれまでやってきたこと、まあどんな黒歴史だとしてもやはりこの10年何やってきたかっていうとラジオしかやってないからさ、まあね極論ね、他にもやってきましたよいろいろとね、そのでも全てがやっぱりラジオに結びつけてやってるからさ、やっぱラジオしかやってないって表現はまあ合ってるかなと思うんだよね。だそれをねやっぱり消すっていうことはなかなかできないんだよね。本当は多分消した方がいいんだと思うよ、俺の人生のためにも。だけど消せないっていうねこのもどかしさね。まあそんなわけでさ、だからね、でもラジオ始めた頃なんてさ、あのその始める前の10年あのずっと日記書いてて、で日記でもう本当にもうこんなの読めないよ恥ずかしいよ、そんな内容のね日記がいっぱいあって、でそれをさコーナーにしてさ、で黒歴史からこんにちはっていうさ大人気コーナーですよ、言ったら唯一無二のね、もういつもコーナーね何にもないですけどねこのラジオね、あの作っては消え作っては消えしてましたけどもね、その黒歴史からこんにちはっていうコーナーはでなんだかんだ1年間ずっと多分やってたと思うし、2年目とかもねなんだかんだでちょいちょいやってたかなと思うんだけど、そんなねその10年前28歳の時ですらやべえと思っていたその日記があるわけじゃん、10年分ので、そこから10年経った今38歳の俺はこの10年やってきたラジオが黒歴史だと思ってるからね。いや結構やばいのいっぱいあるでしょ、てか毎週やばいと思うんだけど、そのねやっぱ10年経つと人間あの成長してるんだかしてないんだかわかんないけど、やはり過去を恥ずかしく思うんだよっていうことは少なからず成長してるんだよねって思うんだけど、だからねその10年前は日記がやべえ恥ずかしい黒歴史と思って、それが面白いだろうと思って公開してたけど、 や、この10年もなかなかだよね。ほんと振り返ったら恥ずかしいことしかしてないっていうねところなんだけど、でもこんなね、じゃあそんな風に悟ったのって、ね、言われるかもしれないけど、さらに10年経った時、俺が48になった時、こっからの10年も多分すっごい恥ずかしいことしかやんないからね。だからまあ人間はね、永久にね、まあやらかして黒歴史をね製造していくもんなんだろうなって思うんですけどもね。まあそんな、まあわかんないよね。その今、まあ、38まで10年間やって、でまあリスナーの人はね、こうやってまあ多くね、ちゃんとそうやってリアルタイムで聞いてくれる人もいれば、ポッドキャストでね聞いてくれる人もいて、お便りくれる人くれない人いると思う。意外とね、ちょいちょいそのお便りっていうかメッセージというか来た時にさ、もうずっと聞いてるサイレントリスナーですみたいな、たまにあるわけよ。だからね、やっぱりそういうお便りね、くれなくてもずっと長く聞いてくれてる人ってのはさ、やっぱりね多くいてさ、すごくありがたいなと思ってますんで。なんでね、まあ、これからもね、10年経ちましたが、で、童貞ネットっていうもの、じゃあ、11年目やるのって。まあ、皆さん、ちょっとその辺は、なんか最近のパルナイトの調子考えると、もうラジオ終わっちゃうんじゃないかなとかね、思ってる人いたと思うんだけど、もうちょっと続くんじゃってやつだね。多分。わかんない。来週になんないと正直わかんないところはあります。だけど、多分、もうちょっと続くと思う。もうちょっとが何年か知らないけども、まあ、当分ね、特に、なんか、やめざるを得ない、なんか理由とかができない限りは、多分やるかなと、ちょっと思っておりますんで。まあ、これからもね、ちょっと長く聞いていただけたら嬉しいなと。ただ、いろいろと変えなくちゃいけないことは多いかなと思ってる。例えば、このネトラジでやるとか、生放送はもうネトラジで多分やらないね。来年以降どこかのタイミングでネトラジではないところでやります。これは YouTube ライブなのか何なのかはまた別なんだけど、ただなんか携帯でしか聞けないよとか、そういうのは良くないと思ってるんで、一応パソコンでも聞けるっていうのを大前提に今考えておりますんで、うん、そういうちょっとプラットフォームの変更で、ただポッドキャストっていう媒体はやっぱり残してね、みんなそれで慣れちゃってる人がいるだろうしさ、それじゃなかったら聞きたくないって人もいると思うから、ただ多分ネトラジじゃないと聞きたくないって人いないと思うんだよね。なのでそこはねちょっと変えていこうかなと思っておりますし、まあ1月以降ね、私いろいろとなんか変えていこうというか、でそれこそその来年2019年の抱負として再構築っていうね、私抱負を掲げようというふうにね、まあ以前から言っておりますけども、やってきたことは多分もう変わんないし、これからも同じことやるんだけど、やり方を変えるというかね、見せ方を変えるとか、そういうのはちょっとしていかないといけないなと思っておりますんで、より良い環境で、でしかもまあ俺にもね、多少メリットのある方法でやっていきたいなと思っておりますんで、まあ俺メリット今あるのって言うとさ、まあ俺がね思ったことをいっぱい喋って、でいろんな人に聞いてもらえるって、それはすごいメリットなんだけど、プラスアルファのメリットをね、私ちょっと模索していかないと、まあさすがになんかどうなんだろうってね思うところもありますから。そういうことを嫌う人ももちろんいると思うのよ。でもまあいいかなと思ってね、関係ねえなって、そういうのはね、まあ俺がどういう風にしたいかっていうところと、でそれをなんか自分本位すぎる感じでやったらいけないと思うよ。いや俺が超楽だからとかね、そういうんじゃなくて、ちゃんとみんな聞いてくれてる人にとってもまあ多少メリットがあったりとか、まあそんな使いにくくなってるわけじゃないとかさ、であればねいいかなとはちょっと思っておりますんで、まあいろいろと模索して一番いい形にまあしていきたいなと思っておりますんで、まあそんな まあ、結構ね、1月入ったらね、こんな風なことしていきたいななんて思うこともね、すごく、考えてはいて。まあ、ちゃんとね、どうしようかななんていうのは、まだ、アイデアベースだったりとか、ね、ちゃんと調べきってないことは多々ありますけども、まあ、ね、YouTube の動画、アップするよ。毎日一動画をアップするよ。まあ、1月入ってすぐじゃないけどもさ、その辺が甘えなんだけど、すげえ甘えなんだけどさ、なんか1月のね、中盤ぐらいから、毎日アップします。とかさ、なんか、いろいろと、やっていくよ。生放送とかね、パズドラとか。ね、別にさ、ネタないじゃん。そんなに、大きなさ。だそういうのはね、もうパズドラでも何でもいいじゃん。やってるわけだし、毎日。その、じゃあ、毎日パズドラ1時間やってんだったら、それ、誰にも見せないで1時間やるんだったら、いいじゃん、YouTube ライブでさ、パズドラやったらいいじゃん。っていうレベルではあるかもしんないけど、でもそういう、何かしら、やるよ。毎日何か。ね、動画を上げるなり、生放送するなり、ね、ちょっとやっていきたいと思ってます。結構、俺、ここからの、1年、2年、だそれこそ40歳になるまで、ね、2020年東京オリンピックまで、いろいろ試してやってかないといけないなっていうね、年になると思う。結構勝負の年というか、もう勝負しなくちゃいけない年というかね、逃げてるかもしんない。ね、人生逃げてるかもしんないけど、もう、ね、逃げながらもさ、やっぱ、真面目に逃げるという、真面目に逃げるって表現もあれだけど、そのなんかどっちつかずにならないというかね、立ち向かっていけんのかいけないのかって、いけるんだったら行くべきだし、どっちかなーなんつって、うろうろうろうろして、で死んでいくっていうのは良くないから。だったら、もう逃げ切るみたいなさ。だからそういう、いろいろね、どっちつかずはやめようという、感じかな。すべてにおいて。そうしていかないとさすがにまずいなっていうね、ところあるんですけど。まあ、そんなわけでね、ちょっと来年、どんな感じかなってのあるんだけど、まあ、結構、やっぱりその10年っていうね、時間が経過して、さあ、ここからっていう。結構、個人的には、こうした方がいいよね、なんていうさ、結論出てることっていっぱいあるじゃない。それを本当に一つ一つやっていこうかなって思ってます。まあ話半分で聞いててほしいね、それはね。どうせやんないんしょって思ってる人も多いと思うんで。ただ、今のパルナイトはいろいろね、頑張ってやろうかなと思ってますんで。まあここから年末ね、実家帰ったりとかして、ゆっくりして、そのままだらけちゃってみたいなね、あるかもしんないけど。まあ現状ね、そんな風なことを考えてね、生きておりますと。でね、じゃあせっかくなんで、今日の、そのサブタイトルございましたけどもね、真っ当な人生を諦めたスペシャルと。これ何なのかっていうね、ことなんですけど、諦めたんだよね。本当は、諦めてなかったの、俺。もう多分この話がもしかしたらみんな、パルナイトってまだ真っ当な人生諦めてなかったのって思ってる人すげえいる気はするんだけど、諦めてなかったんだよ。だからみんな変な感じしてたでしょ。変な感じしてたっていうか、諦めてなかったんだよ俺。んでずっともがいていたと思います。でね、じゃあ遡ることどこまで遡る ?3 年ぐらい遡る?正社員になって、年収400万くらいもらって、デスクワークで、スーツ着て、で、これまでやってきたね、まぁちょっと関連の仕事、プラス、関わりたい仕事、みたいな、ことを、すれば、俺も、真っ当な人間、 そして真っ当な人生、真っ当な幸せ手に入れられるんじゃないかなと思ってたわけ。だってさ、いやその文面だけで見てよ。まあ、33年前だ、35歳で、35歳正社員、年収400万ぐらいで、デスクワークでスーツ着て、で毎日ちゃんと出社してさ、でネット関係とかそういう仕事について、まあまあちょっと年収は低いかもしれないけど、このご時世まあ普通だよ多分。その平均的じゃ平均的と言ってもそんなおかしくないところだと思うよ。で、まあね、人それぞれだからね、いやいや、パルさん、年収それ低いよとかね、あるかもしんないけど、まあ俺がネットからね、得る情報としては、まあ年収400万は、今のご時世、まあまあ普通、普通よりちょい下か、でもそんなもんだろうな、みたいな、レベルだと私は思ってます。年齢がね、年齢だからまあ、35だともうちょっと上かもしんないけど、まあ30前半ぐらいだったらこんなもんかな。いや、お前後半じゃねえかっていうね。まあ、いろいろとね、ありますけども。まあ、そんなわけで。現状ね、これまで生きてきたパル内藤としては、まあ、十分合格点かなって思って。で、このぐらいの、なんだろう、ものが備わっていれば、まあ、最低限普通だとみなされ、そして、真っ当な人生、真っ当な幸せ、ね、手に入れられる、じゃ手に入れられる条件だと思うの、これが。で、彼女ができる、結婚できると、ね、まあ、結婚はそれはもちろん一人でね、その稼ぎだけでやっていけるかっていうとそれはちょっと難しいと思うから、共働きになると思うし、もちろんね、両親とかのサポートとかも必要になってくるかもしれない。だから実家の方ね、別にそんな奥さんの方の実家か、ね、俺の方の実家か分かんないけども、どっちかの実家の近くとかに住んだりとかして、まあ、ちょっと協力し合いながらね、とかそういう風になっちゃうかもしんないけど、まあ、それでも、結婚っていうことができないっていうような年収ではないんだよ。で、だから俺は、そういう、その、真っ当な、真っ当なっていう表現もね、よく使うんだけどさ、俺もさ、真っ当な人間っていうような表現とかよく使うけど、真っ当なその幸せをね、手に入れたい、思って生きてきてる。でも、本当に、思ったのよ。もう俺、真っ当には生きられないんだっていうことを、今回本当に思って、なんだろうね。その、今日ずっと言ってますよ。最初から。ね。節目だ。X デーだ。菓子折りだ。もう、X デー以降は、真っ当ではなくなるよ、俺は。もう、真っ当な人生ではなくなる。と思う。なので、そんな状態で、じゃあ彼女できんの、結婚できんのって言うと、ほぼないと思うわ。諦めてるわけじゃないよ。それは彼女欲しいし、結婚したいしっていう願望もあるし、そういうチャンスがあったら絶対したいなって思ってる。けど、まあ相当な奇跡的なことがない限りは、ないなと思ってる。そのぐらい、その、希望は持ってるけど諦めてる。っていうのはある。でも、なんだろうね。真っ当という名のつくものについて、俺は、すべて諦めようと思って。だから、それが、なんだろうな、その真っ当って人それぞれな感じがするからさ、どういうことっていうのはあるかもしんないけど。でも、俺がずっと今まで生きていく中で描いていた真っ当っていうもの、その一般的なとかっていうのは、俺は多分もう無理だなっていうことがすごく 思って、それはもう諦めるっていうことを今回この10周年記念スペシャルの方でちゃんと宣言しておこうかなと思って、なので真っ当な人生を諦めたスペシャルとなっておりますけども、もう無理だわ、真っ当は何も手に入らないと本当に痛感しております。でも真っ当じゃないものというか、いわゆるじゃあ正社員年収400万で、それを前提として彼女ができる、結婚する、こういうのはもうないよ。ただ例えばだよ、これ奇跡的な話になるからあれだけど、俺がね、例えばこういう、まあ、ラジオじゃなくてもさ、なんか熱中するものがあって、でそこでキラキラしていると、ですげえそのキラキラしているものをその見たことがきっかけとなって彼女ができるとか、夢物語かなって思ってるけど、でも多分そんなことでもない限りもう彼女とかできないんだよ多分。俺が最大限に俺の魅力が出ているところを誰かが見て、それで惹かれて付き合うとかっていうことがない限り、38歳でもう真っ当な人生諦めた人間にそんなないんだよ。そのぐらいは諦めてるよ。そんな話、何この話ね。ただそういう宣言ちょっとしておきたかったなと思って。でもそう考えたことによって少し気が楽になったなっていうのもあるのよ。だからやっぱり結婚したかった俺は、すごく彼女も欲しかった。だからその条件として正社員じゃなくちゃいけない、まあっていうか正社員の方がまあ結婚しやすいっていうのがあったよね、確率的に。だから正社員なろうとか頑張ろうとかのもあったよね、最低限というかね、少なからず。でもいや無理なんだなと思ってとかそんな話ですよ。だからな、なんか難しいけど、でもまあ生きるわけだよ。それでもね、まっとうは手に入んないとしても生きるわけで、いいんだそれでと思って。でリスナーの人にね、まあボロクソ言われるわけじゃない、そんな生き方してて平気なのかとか、もうアラフォーだぞとかね、その絶対彼女できねえぞとか。でも言われれば言われるほど真っ当じゃねえ証明でもあるんだよなって思うわけ。だからこれがだよ、いやパルさんその生き方最なんかすごく参考になりますみたいな、うん、俺もこういう風に生きますとかね、うちもね、奥さんがいて子供がいてですね、そんな中このラジオ聞いていてすごく結婚生活にもためになりますとかさ、そんなこと言われたらそれ完全に俺真っ当な人間じゃない。でもさ、いやお前の考え方絶対この世で通用しねえよとか、結婚できねえよとかさ言われまくるわけじゃん。真っ当じゃねえって証明だからさ。でもそれでちゃんと生きていけたら真っ当じゃない人間で、まあなんとかね、頑張って生きてますっていう証明だからさ、っていうようなことかな、なんていうことも思って。なんか難しいな。なんかラジオする前は結構頭の中でまとまってたんだけど、話し始めるとねぐちゃぐちゃになっちゃったりするんだけど、でも正直ね、俺昔からよく言ってたと思うんだけど、ダメな自分でもそんな自分結構好きっていうのがあったんだよ、すごく昔から。でもここ最近あんま自分好きじゃなかったのよ。ダメな自分がすごく辛くて嫌で、なんかね、ダメな自分も好きだったのに、昔は全く好きじゃなくて、でどんどんなんか変な感じになっていくしさ。でもなんかこの真っ当な 人生を諦めるっていう風に考えた時に、また少しダメな自分も好きになれるんじゃないかなってちょっと思って、なんだろうねこの話。でもなんかすごい思うんだよな。わかる人もいると思うんだよね。多分こうやって生きてきて、でいろいろと諦めたことがある人って多いと思うんだよ。それがね、成長につながってると思うし。だから、ただ俺は多分今まで生きてきて全部諦めてないんだよ。なんかあるだろうとか、きっかけがあったらとか思って、すべてのことを諦めないでここまで来てんだよ。なんか、うん、そういうのあるんだよね。でも、あ、本当にダメなんだって思って、本当に諦めなくちゃいけないんだって思って、これ多分ラジオパーソナリティになるとかっていう、そういうのは多分諦めなくてもいいことなんだよ。何がきっかけであるか分かんないか、これは残しといていいんだけど、俺の中で一番諦めなくちゃいけないのはこの真っ当っていうやつだなと思って、ほんと固定観念というかさ、のがあるけど、無理なんだ本当に真っ当に生きることが。だからもう不安定な人生だと思うよ、今まで以上にこれからは。でもそれでも多分精神的には安定すると思うんだよね。その経済的には安定しなくても精神が安定するから、うん、日々生きてくっていう中で、真っ当じゃないけどそれ以上の幸福感はあるのかなってちょっと思ったりとかして、なんか幸せ、この話長えな、長えからこれもラストですけど、幸せってさ、幸せになりたいなって思うわけ、すごく思い描く幸せがあって、こんな風になりたいなって、そういうビジョンがありつつ、で片やね、時にはすごく幸せじゃない時期があったりとかするじゃん、人間には。でもう一つ、ま、うわ幸せじゃねえなーって思ってない時、すごいな、フラットな時、幸せだなーって感じるわけでもなく、うわ幸せじゃねえなーって感じるわけでもなく、なんでもない時ってあるじゃん。そう考えた時に、幸せを求めると全く手届かないんだけど、幸せじゃねえなーって思ってなくて済むのであれば、だからフラットな気持ちって幸せだなと思って。マイナスじゃないから。ゼロだったり、ちょっとだけプラスだったりとか。だからそこでいいんじゃないかなと思って。だからね、普通の休みの日にさ、なんだろう、缶コーヒーでも飲みながらね、あったかい缶コーヒー飲みながら散歩するとか、幸せかっていうと、超幸せってわけじゃないじゃん、理想の幸せ、真っ当な幸せってわけじゃないけど、じゃあ幸せじゃねえなーっていうわけじゃないじゃん、散歩してるしコーヒー飲んでるしっていうことかなと思って、そんな日々が続くことがいいのかなって。ただそれってなんか、いやそれなんか生きてる意味あんのって思ったりもすると思うのよ。その人生に意味をね、見出したいっていう時もあるから、人は。でもそれ生きてる意味あんのって言うのと、死んだ方がマシだって毎日思ってるのと、どっちが幸せかって言ったら、それ生きてる意味あんのの毎日の方が 100% 幸せじゃんっていうこと。だから 本当に理想の描いた幸せは多分もう無理なんだけど、結婚したりとか子供ができたりとかね、マイホーム持ったりとか、本当に全てが奇跡が起きない限りもう無理だと思ってる。だからそれができたらすごい幸せで、本当のハッピーだけど、そこに行き着かなくても幸せじゃねえなって思わないで済む日々が過ごせるんだったら、それが幸せかなって思ったりとかするね。おじさんそんなこと考えてんの、38歳になっちゃってってね。だからそれが諦めるっていうことでもあるけど、まあそんな感じかな。いいでしょ、スペシャルっぽいでしょ、このなんかね、よくわかんない思考の話するのがね、俺は好きです、ね、ただみんなは秋ってねなってると思うけどもね。まあそんなところでございやすと。じゃあちょっとね、こんな話長く続いてもあれなんでね、お便りをちょっと読んでいきましょうか。ラジオネームどうも僕ですさん。前説の中で、次回放送が31日で実家から放送するのかとぼやいておりましたが、パルさんの年末年始の予定はいかがでしょうかというお便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、放送前にさね、ちょっと日程見てて、次月曜日がさ12月31日なんだよ。だから放送本来31日なんだけど、実家帰るんだよね。まあ、実家パソコン持ってくから、まあ、できなくないんだけど、いや、ちょっとなって思うじゃん。だからね、で、30日、その前の30日に関しては、その地元の方で、忘年会があるんだよ。その、なんか家族ぐるみみたいな、家族ぐるみって言っても俺の実家とかの家族ぐるみじゃなくてね。俺の友達のね、中で、よくバーベキューとかする仲間、うちでさ、集まったりとかするので、まあ酒も飲んじゃうしさ、ラジオできないと思うのよ。だから、31日の、昼間、かな、に、ラジオするかな、っていう感じだと思います。だ生放送ではあるけど、まあ、多分みんなね忙しいと思うからさ、その年末年始とかさ、かちょっとね誰も聞いてないと思うんだけど、やります。で、ツイッターに関しても、26日以降にはツイッターをちょいちょい多分復活していくと思うので、告知とかはそこでしたいなと思ってます。なんでまあポッドキャストでね聞いてる人に関してもね、今日の放送は、次の水曜日深夜とかに更新されると思いますから、なので一応現段階でっていう表現になっちゃうのであれなんだけど、まあ来週はみんなちょっと生放送じゃなくてポッドキャストでもいいんじゃないかなってまあ思ったりするんですけど、12月31日もしくは1日あるな、1日の夜とか、いや寝てねえぞ俺多分、本当にまたなんか30何時間寝てませんみたいなところでラジオするみたいな、なんかこの狂った感じになっちゃうから、次の日本当に体調壊しちゃうから、うん、やっぱり12月31日の目安はどこかな、15時とか、難しいな、ちょっとエンディングまで待ってもらっていいですか。まあ、伸ばしたところでね、答えが変わるかっていうとね、その間別に俺考えられないから、喋ってる間他のこと考えられないタイプの人間なんでね、うん、かといってただわかんない。もしかしたらね、なんか意識下の中でね、いろんなロジックで組み上がった答えが出てくるかもしれないから、1時間ぐらい待ってください。ね、1時間もないかな。ね、ちょっと改めてね、お話ししたいと思いますけども、まあ、31、もしくは1日に放送をしたいなとは思っております。詳しくはエンディングまでお待ちください。 じゃあ他いただいてます。お便り、ラジオネーム羊飼いで水族館さん。パルさんの親父には悪いけど、不動産屋の親父って真っ当なやつ少ないし、かっこその代わり凡人よりバイタリティはでかい。真っ当じゃないなら不動産業に向いてるんじゃねって思ったけど、パルさん車の運転が苦手だったんだな、困ったな。不動産については、現状どんな風に考えてるの、車の運転は必須だと思うけどっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。ま、本当に不動産屋っていうか、ま、うちの親父も結構ね、いろんなことやってきた人間だから、で、結局最終的にはね、不動産に落ち着いたっていうタイプの人間だからさ。ほんとバイタリティだけはすごいんだよね。まあ、大概、ね、自分で、いろいろとやってみてっていうタイプの人でもあるから。バイタリティは俺はあんまいないもんな。身近であんだけバイタリティある人も、そうそう見たことないけど。そのぐらいね、エネルギーだから、そのエネルギー俺にくれよっていうぐらいね、エネルギッシュだけどさ。そうだって、70超えてさ、ボディーボード始めちゃうんだぜ、うちの親父。いや、すげえやつだなって、ね、思うんだけど。だから、そういう意味ではね、やっぱり、真っ当じゃないっていうところはあると思うんだよ。だから真っ当じゃないつながりで俺も不動産屋っていう可能性は、まあ、ゼロではないかなと思ってはいたんだけど。まあ、車がね、やっぱりネック。で、これは本当に俺が、ね、車あんま乗んない方がいいよっていう、話が、なんだろう、ちゃんと出てくる可能性もあるかなと思って、今後ね。なんだかわかんないけどもね。1月中盤ぐらいにさ、そんなことを言われるかもしれないっていうタイミングがあるから。そうなった時に、やっぱり不動産屋って、ね、どうしても、その都内の不動産屋だったら、ね、この地元でやってます、歩いて全部、ね、物件見に行けますだったら、車いらないと思うけど、そうじゃないから。絶対車は、不動産の営業とかね、やるんだったら 100% 必要だと思う。じゃあ 100% 必要じゃないで不動産やるって場合、どういう方法があるかっていうと、不動産の事務とか、あとは最近多いのがネットでそのチャットとかで不動産を紹介するみたいな仕事とか、まあ俺向いてそうな気するんだよね、若干チャットとかうん、そう、ネット民だからさ、やっぱりさ、その ICQ とかの頃からさ、チャットとかやってるわけだからさ、だからね、そういう意味ではいいのかなとか思ったりするんだけど、で他にはちょっと思ってんのよ。もちろん不動産業界とかね、興味あるからさ、今後ね、なんかそういうの関わっていけたらなとかって思う中で、一応宅建持ってるっていうことで、例えばよ、こういうのが可能かどうかも全然わかんないし、現実的かどうかも全然わかんないけど、まあ、宅建持ってないとできない仕事ってあるわけよね。それをやる人みたいな、だから営業とかではなく、だから本当不動産事務に近いのかなとかね、そういう人とか、まあ、そんなことをちょっと考えていたりとかします。少し。もしね、そうやって不動産関わっていくんであれば。とか、まあ、その辺は、来週以降話していきましょうか。ね。ただ、うん、普通の、例えば、親父の会社を、普通に継いで、同じようなことをやっていくみたいなことは、できない。もうこれはもう諦めた。ただ、不動産業界で何かやっていくとかっていうのは、諦めてはないっていうところかな。っていう感じ。ね、ちょっとふわっとしちゃってますけども。いろいろ考えてはいますっていうことだね。じゃあ他、ね、いただいてます、お便り。ラジオネーム、アフリカのキリンさん。パルさん、こんばんは。10周年おめでとうございます。キラキラしているパルさんを見て好きになる女性がという話をされていたので、おすすめのコンテンツをお伝えします。ぜひイケボ配信者として配信しましょう。 別アカを作って二次元イケメンのサムネ使えばいけますよっていうね、お答えできました。ありがとうございます。イケメン声じゃないんだがね、結構もうメガネ声なんだがっていうねところありますけどもね。まあ、声がいいとたまに言ってくれる人はねいるわけですよ。なんだろうね、自分で自分の声聞くと気持ち悪いじゃん、やっぱり。まあ、俺も慣れたけどさ、10年もやってるからさ、ね、ポッドキャストのね音源とか聞いて、まあ、気持ち悪くないけどさ今は。でもふとした時の音声、例えば友達と喋ってるところ、居酒屋で喋ってるのをなんか面白半分で動画で撮ったりとかして、それを聞くと、うわ気持ち悪い声してんなって思うわけ、自分の声。じゃあ一人喋りだったら安定したんだろうね、多少。だ人がいると、しかもそれがなんかすげえ自然な喋りになると気持ち悪いっていうねのがあるから、そんな声がイケボー配信ができるのかっていうところではあるんだけど、うん、でもそれはさ、なっちゃうじゃん、なんか。38歳のおじさんがさ、イケボ配信してさ、それで、なんか、そこで知り合った、なんか女の子と会って、あったじゃん、そんなニュースも。それ考えるとね、ちょっと、望まぬ形でテレビ出ることになっちゃったりするからさ。それはね、なんか考えなくちゃいけないけど、でも奇跡考えた時にそういう方向しか奇跡がねなかなかないもんね。この童貞ネットっていうラジオで、あ、パルさん素敵ってなる人もね、本当にもう天文学的なところじゃない、それは。そう考えるとね、いろいろ考えなくちゃいけないなとは思っておりますけどもね。顔さらしていかないとな、俺もなって。その顔隠してイケメンボイスみたいなのね、ちょっと難しい気はしてますけどもね。顔を出してマスクしてね、いやハゲじゃねえかっていうね、そのありますけどもね。なんかでもそういうことだよね。ネットでも何でもいいから、やっぱりキラキラしたところをね見せて、で一本釣りするっていうね、そんな方法しかもうねえ気はしてますけどもね。まあ、ちょっとイケボ放送はなんか難しい気はしておりますが、もし、いや、イケボダメだったら、こんな方法だったらいけんじゃないのみたいな、あったらね、ぜひ、また、アドバイスいけたらね、いただけたら嬉しいな、というところでございます。では、他いただいてます、お便り。ラジオネーム、ジョナサン・ジョースターさん。パルさん、こんばんは。今来たんですけど、話の流れが見えません。とても気になるので、3行で教えてください。よろしくお願いします。3行、ねえ。何でもない話を2時間喋る俺に3行でまとめろっていうのはね、まあ、とっても、大変な話でありますけど。10周年記念。10周年記念。なんだろう。区切り。区切り、そして、まっとうな人生は諦めた。ってところかな。その話しかしてないですよ。そんでも1時間以上その話してますけどもね。まあまあ、要約すればそんなところでございます。だから、ね、それ前提でちょっと聞いて。10周年経ちました。で、やっぱ区切りっていうのがあるからさ。ね、物事にはさ、いろいろと。そして、その区切りで、私、もう真っ当な人生を送れる気がしないので、本当に諦めたって話。諦めた上で、今日、いろんな話をしております。そんな感じでございますかね。じゃあ他いただいてます。お便り、ラジオネーム、どうも僕ですさん。幸せのハードルを下げて、小さな幸せに喜びを感じましょう。明日、肩に重くのしかかっていた重圧から解放されますね。将来に不安があるが、今、俺最高というのが、パルさんには大切だと思います。ということで、まずはりっちゃんともう一度お付き合いをしましょうというね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、りっちゃんことりそな銀行にまたお世話になるのか俺は。だから仮想通貨の方がですよ、そのやっぱ年末にかけて上がってんだ今。 で、一時さ、100万入れてたのがさ、45万ぐらいになってたけど、今、55万ぐらいになってんのよ。だ今、マイナス45万ぐらい。もうちょっと上がってくんねえかなって思うんだけど、去年の下がり具合を見ると、まあまあもう下がってておかしくないタイミングでもあって、ただ、現状維持してるんだよ。で、去年というか今年なんだけど、1月の1週目はギリ耐えてたんだよね。2週目からめっちゃ落ちてんね。だから仮想通貨は、今のタイミングで売らないです。ただ、1月の、その、1週目、ここでどうするかっていうのは考える。そのままちょっと持ってるのか、もう損切りするのかっていうのは。そんなところかな。これ以上下がっちゃったらね、結構苦しいから、45万マイナスでも、おんの字としとかないと、ね、本当にまたりっちゃんにお世話になることになっちゃうからね。っていうようなところでございますけどもね。いやー、なかなか、ね、ギャンブルなね、人生送ってますなってね、思いますけどもね。じゃあ、あといただいてます。お便り、ラジオネーム、マツコ EX さん。パルさんこんばんは。私も入社3年目ですが、ステップアップのために転職を決意しました。パルさんの年齢でも転職できるこの時代はチャンスですよね。好きなことして生きていきたいわ。かっこ、心や風っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。まあ、ステップアップのためにする転職はとても素晴らしいなと思うよ。いい転職って、ね、ちゃんと考えられてる転職って何かっていうさ、ところで、やはりやってきたことを評価してもらったりとかってわけじゃん。だから、まあ、やっぱ一つの基準として、年収っていうのが、転職して、落ちるんじゃなくて、上がるっていうことよね。それ別の業界行っても別の業種だとしても、下がんないで、まあ、現状維持なり上がるなりっていうね。それがやっぱりいい転職なんだろうなぁとは思うんだけどさ。ただどうしてもね、業界的にとか業種的に値段、ね、金額下がっちゃうよっていうのはもちろんあると思うから。そういう場合はね、本当やりたかったこととかやりがいとか、そっちがね、本当に、合致してるというかね。であればいいと思うけど。まあ、とはいえだよね。まあ、年収は、下がらずに、ね、下がらずかもしくは上がるっていうね、転職が、まあ一番、人生お金じゃないけども、やっぱり、うん、そこは、なんか、じりじりと、やっぱり、ね、下がっていってしまう傾向があるからさ、やはりね。なんで、ちゃんと上がるようなね、ステップアップのためにということであれば、そういうね、転職が毎回できるとね、本当にいいなと思いますけどね。俺の場合は下がっていっちゃうからね。もっとね、うまくやんなくちゃいけないなとは思うんですけどもね。で、まあ、好きなことをしてね、生きていきたいは、かっこ、心や風っていうね、話なんだけど。今のタイミングでもう一回、好きなことだけして生きていくっていう、心や陣之助先生の本を読み直すっていうのはいいかもしれないね。なんか、3年前、今の仕事に就く前に読んで感銘受けてみたいなあったけど、今のこの考えだったりとか精神状態で読むことで全然なんか違う見え方をするというか、そんな感じはあるよね。なので多分ほんとこの1ヶ月前に読むとして、それと例えばね、明日とかに読むとして1ヶ月しか変わんないけど、多分受け取り方全然違うと思うんだよね。本とか映画とか何でもそうだけどさ、ほんとその人の状況によって捉え方ってすごい変わるじゃない。だからあの時は3年前は、でもそれでもあの心屋陣之助先生の本があったから多分転職できたんだよね。 とは思うね。それなんか 100% その通りではないんだけど、きっかけにやっぱしなって前向きにはなって、でね、やりたいことだけしてね、好きなことだけしてってわけじゃないけども、少しでも好きなことに関わってとか、そういう風になんか前向きになれたかなとも思うし、でも今多分読んだら全然違う感じ方するし、その時その時のなんか自分のいいように受け止めるのはもちろんあると思うけど、そんなもんだよね、すべて。その本もそうだし、例えばなんかそういう教えだったり、昔からね受け継がれてるような教えだったりとか、なんか何でもなんか、うん、その場その場でね、やっぱその人なりの解釈をすると思うから、なんかもう一回読むといいかななんて思うけど、まあちょっと読みたい本もすごく多くて溜まってんのよ、すごく。普通のそういうまあ自己啓発じゃないけどさ、そういうね、やつだったりとか、あとね、前にちょっと教えてもらったさ、あのヤムチャの最強のニーチェとかさ、そういう哲学の本とかさ、読みたいなとかって思ってたりとかね、 Kindle とかで買って結局まだ読んでないとかっていう本もあるから、それもちょっとね、読みたいなと思ってますし、あと今日ちょっと街をぶらついてて、で、なんだろうね、まあ、散歩してたんだけど、なんかスペシャルウィーク、なんか面白いこと、スペシャルウィークじゃないけど今日少しね特別だから、なんか面白いことないかななんて思って、でよくわかんねえから、まあちょっと街に出ようと思ってさ、いつもだったら渋谷とか出るんだけど、あの代々木上原行こうと思って、歩いてすぐなんだよね。だから代々木上原散歩してたんだけど、で代々木上原にさ、レンタルビデオとかレンタル CD とかゲームとか売ってるさ、ゲオってあるじゃない。でゲオがあって、でそこのゲオはレンタルコミックもやってんのよ。うちの近辺だとレンタルコミックってほんとなくて、でほんと歩いて今行こうと思ったら行ける距離にさ、たまたまゲオがあって、そこでレンタルコミックしてるっていう情報を得てさ、俺ほんとこの3年間単行本読んでないんだよ。サンデーマガジン、ヤングジャンプ、あと一部月刊ジャンプ、月刊マガジンかは読んでるけど、それ以外全く読んでなくて、最初の半年ぐらいは読んでたかな。でもほんと大げさじゃなくて、この2年半ぐらいは単行本読んでないんだよ、ほとんど。だから普通に漫画読みてえなと思って、俺1月というかその X で超えたら漫画読みたいなと思って、で今日そのゲオでさ、どんな本今あるのかなとか思ってで見てたんだけど、なんかね、一応10冊借りると1冊90円で借りれますよみたいないうのやってて、俺漫画読むのも遅いからさ、漫画喫茶で読むよりね、借りちゃった方が安上がりなんだよね。だからゆっくり家で読んだりとかね、ちょっとカフェ行ってお茶しながらで読んだりとか、そういうね、好きな場所でね、好きなタイミングで読めたらなと思ってるからね、それこそお風呂入りながらとかね、借りた本なのにみたいな、ね、ドボンみたいなね、あるかもしんないけど、でね、ずっと読んでたけど止まっちゃってたのがさ、ハイキューでしょ、ワンピースで、朝日なぐ、ちはやふる、スキップビート、あとボールルームへようこそも多分新刊出てれば読んでないし、あとベルセルク、バガボンド、新刊出てんのかな、あとカイジ、すげえ止まっちゃってるね。で、あとね、その福本さんのゼロ、ゼロってまだやってんのあれね、なんか関数増えてた気するから読んでないし、あとね、福本絡みで言ったら班長、利根川、あと黒沢とかね、読みたいし、で大きく振りかぶってとか、3月のライオン、君に届け、クラゲ姫ね、なんかすげえ止まっちゃってんなと思って、だこれをさちょっと読みたいなとかね思ってさ、とかなんかね、だから1月から やりたいことみたいなの結構ね、なんか今洗い出してて、普通に漫画読みたいみたいな。ほんと漫画読めるって幸せだよねって思うのよね。ハイキューね、ハイキューもなんかまたやるんでしょ、第何期だかわからんけど、3期4期3期かな、わかんないけどね。だからそんなんで、またね、そうやって新しく1月からいろんなアニメも始まるしさ、ハイキューはまた次なのか、4月とかなのかな、わからんけどね。そういうところでございますんで、少し私ね、なんか好きなことしたいななんていうこともね、こうやって少しずつまた再開していきたいなと、そんな風に思っております。じゃあ、あとね、今日他に話したいことなんですけども、まあ、せっかくここまで話してるから、もうこのタイミングだったら多少言ってもいいでしょって思うんだけど、やっぱね、俺これまで生きてきてすごい思うんだけど、3年ぐらいが物事すべてにおいて限界な気がするんだよね。それのことを毎日のようにやってるとしてだよ、3年だなと思って。学校とかもそうじゃん。小学校はちょっとまあ置いといてだけどさ、その高等な教育ではないじゃない、小学校は。でも少しやっぱり頭を使わないとやっていけないというか、っていうのって中学生からだとして、中学3年間なんだよね。高校も3年間なの。俺大学行ってないから知らんけど、まあ、専門学校、まあ、頭使ってねえな、あれな、俺な。でも2年間でしょ。だから、俺は、3年なんだよね。で、昔のその10、もう何年前なんだ、もう。15年ぐらい前。そんな前でもないのか。でも15年ぐらい前か。に入った会社。に関しても、3年で辞めてんだよね。で、独立してやった会社も、多分27とかからやってんのかな ?27 とか26とかわかんないけど。で、もうほぼほぼ3年ぐらいなんだよね。30ぐらいなんだよ。俺が30超えたところかな。で、一緒にやってるやつが30になるとか、なったとかってタイミングで、ちょっと一回区切りつけようっていう。で、菓子折りは必要ないけど区切りつけよう。なったから、まあそういうちょっと緩いやつでもやっぱ3年みたいな。そんで今の会社とかさ考えると、あのね、その脳内キャッシュっていうのかな、3年なんだよねって思って、ほんとね、なんかそのずっと考えてないといけないじゃん、ずっと覚えてなくちゃいけないじゃん。人生のことはさ、覚えてても覚えてなくてもいいことじゃん。で、覚えてたらいいよね、だけど他のことって勉強もそうだし仕事もそうだし覚えてなくちゃいけないじゃん。それが脳に定着してるわけじゃなくて、俺の場合は多分脳内キャッシュとして保持してるんだよ。だから気が抜けないんだよね、ずーっと。でパンパンになっちゃうんだよ、データが。でただフル稼働してないと忘れちゃうじゃん。でももう詰め込む場所ないじゃん。で常にずっと頭ぐるぐるしてんじゃん。ダメなんだよね、3年なの、それが多分マックスが。3年行く前に多分もう来てんだよ。2年ぐらいでも来てんだけど、無理やりごまかしごまかし、古くなったやつでいらないやつをちょっとずつ消していき、3年なんだよね。だから、ダメなんだよ。3年マックス。かな。とかね、ちょっとそんなこと思って。ひどいね、その、やっぱり脳内キャッシュをね、クリアするっていう風にしないと、なんかダメだわ。今日散歩してて、 少しね、もう脳内キャッシュ消えてきてるんで、少し消してもいいかなって思って、すごく軽くなるんだよね、頭が。そういうこと？だからもうこれだけはやっとかなくちゃみたいなのもちろんあるじゃない、人生の中に。そういうのはね、忘れちゃいけないからさ、覚えてるけど、そうじゃないものに関してはもう別にね、覚えてなくてもいいからとかさ。だからね、忘れちゃうんだよね、普通にしてたら。だから覚えてなくちゃ覚えてなくちゃってずーっと思ってんだよね。だから携帯とかも、俺メモ帳とかトゥードゥーリストみたいなのめっちゃ多いのよ。覚えてなくちゃいけないけど覚えてらんないからすっげー書いたんだとか。多分みんなあんなにメモ帳使ってんのかなっていうぐらいだけど、俺メモ帳すげえあるぞっていうね、話だったりとか、トゥードゥーみたいなリストもさあるじゃん、これなんていうの、リマインダーっていうのとかもすごいいっぱい項目書いてあるし、で仕事職場行けばノートにやることいっぱいメモってあるしね、付箋とかも多いし、でも書いとかないと絶対忘れちゃうから、だから覚えてなくちゃっていうこととプラス書いとかなくちゃつってっていうのがね、ずーっとあんだよね、頭の中でね。だからそれがねパンパンになっちゃうんだよね。だからどっかのタイミングでね、キャッシュクリアしないと、壊れちゃうのかなってちょっとね思ったりとかはしましたね。じゃあ他ね、今日他に喋りたかったことまだあるんで、多分なんだ、じゃあさっきちょっと代々木上原散歩したよって話があったからね、まあ何なのかって話なんだけどさ、まあでもプラプラしてさ、代々木上原ねえ、なんでもなかったねただただ休日に散歩してるおじさんだったんだけどさ、いやそういうのも幸せだなーってちょっと思ったりとかして、でね、途中でなんかちょっと行列ができている餃子のお店があったりとかしてさ、あ、こんな店あったんだみたいな普通でしょ、そういうのを幸せと思える人間になりたいなって思って、昔は別にそんなの幸せでもなんでもないなと思った。普通じゃん、なんでもないじゃん。でも普通マイナスではない感情で日々生活するっていうことの幸せかなってっていうのをちょっと思ったりとかして、でその後帰り、うちに帰る方の道でさ、駒場の方なんだけどさ、駒場の方っていうか、の方を歩いて行って、ちょっとぐるっと回ると、うちの方帰れるんだけど、駒場東大キャンパスってあってさ、東大生の1年生とかは、最初、赤門とかあっちの方じゃなくて、駒場の方なんだよね。で、駒場東大キャンパスってところで、駅は、あれなんだい？渋谷から出ている、ね、線で、で駒場東大前とかっていう駅でね降りると、すぐキャンパスあるんだけど、でその中のなんか一部かな、わかんないけどさ、俺その駒場京大、じゃあ駒場東大キャンパスの中歩いてさ、ね、まあ、小学生が野球の試合とか練習とかしてたりとか、ラグビーとかね、東大生なのかわかんないけどやってたりとかして、その中通っちゃったりしてね、家の近くにこんなあんだななんて思ってさ、めちゃめちゃ近いんだけどね、本当にいつも行っているクリーニング屋さんがあるその道っていうか、その通りにもう普通に入るね、入り口があったりするんだけどね、結局なんかそういうの見たこともなかったななんて思ってさ、ちょっとフラッと入ってみたりとか、でその流れでさ、いつもちょっと場所がわかんなくて入ったことなかったんだけど、駒場公園ってあるんだわ。結構でかいのかな、敷地的には結構広いんだけど、駒場公園ってのあって、ほんと1年住んでんだけど場所よくわかんなくて、入り口が行ったことなくて、前行こうとしたんだけど断念したんだよね、わかんなくてね、ちょっと今日行ってみようと思って、 そのついでに行ってさ、で駒場公園行ってなんかね、昔のなんだ昭和なのか明治なのかわかんないけどさ、昔のねお偉いさんが住んでいたようなさ家とかがあって、旧なんとか邸みたいな、旧前田邸かなっていうのがなんかあったりとかして、そこなんか中入って見学できますよみたいな、開放されてて、まあ、玄関でね、ちょっと出てきちゃいましたけど、玄関ちょろっと見てね、うーんつってね出てきちゃったんだけど、でその後ね、少し公園ぐるーっと回って、途中ベンチ座って空見上げちゃって、こんな幸せもあるなーと思って、ね、ほんとおじさんがさ休みの日にベンチで一人でさ座ってって、やべえやつじゃんって昔思ったけど、なんかこんな感じなのかなーって思って、周りではさね子供連れのお父さんとかお母さんがいてさ、いろいろやってんだけど、そんな中俺もさおじさん一人さベンチで座って空見上げちゃって、でもこれも幸せかって思っちゃったりとかしてみたいな、ねえ、なんかそんな、うん、そんななんかクリスマスイブだったなって。でね、帰りスーパー行ってさで、そういうクリスマスのね食事買ったりとかして一人で、なんだかなーと思ってね、でも幸せかなつって、で幸せじゃなくないから、そういう考え方だよ、幸せではなくないということは、うん、幸せな可能性が高いねっていうことを幸せだと思うっていう、ね、トラブルも言ってましたよ、なんでもないようなことが幸せだったと思うつってね、なんでもない夜のことですよね、そういうことですから、やはり、うん、求めすぎてたんかな人生にね、幸せを求めちゃった、幸せじゃないならいいにすれば全て幸せね、どんだけハードル下げるんだって話はあるんだけど、まあそのぐらいしないとね、幸福感は得られないなって私ちょっと思いましたよって、そんなお話でございます。じゃああとはちょっとお便りも読みつつって感じかな。お便り、他にいただいているので、ラジオネーム紅のバックパッカーさん、パルさん10年間の放送お疲れ様です。これからも陰ながら応援しています。パルさんの放送はいつも俺たちを元気づけてくれます。いつか飲み行きましょうというね、お便りいただきました。ありがとうございますね、とてもありがたいですね。あ、しかもこれすいません、このタイミングであれなんですけども、最初に言うべきだったな、Amazon ギフト券いただいてますね、提供じゃねえかっていうね、今つって、すいません、来週ね、来週言おうか、ね、うん、来週言おうかって多分言わないからもうすいませんになっちゃうんだけどね、お金もらってて提供として最初言わないとか、ね、本当に10年経ってもお前は一生ゴミだなっていうねところでございますけどもね、すいません、 Amazon ギフト券もいただいておりますね、なのでちょっと来週もう一回言おうかなね、忘れなかったらもう一回ね、今週の提供はってね、言いたいなと思っておりますけどもね、やっちゃったな、こういうところだよな。じゃあ、来週も読むとね、ちょっとメモに書いておきます、読めっかなね。そんなところでね、本当に10年間ね放送ということでね、こうやってお祝いしていただいて本当ありがとうございますね、ぜひ飲み行きましょうね。じゃあその代々木上原のね、俺が見つけたその餃子屋さんでもね行ってね飲みましょういうところでございますけどもね。じゃあそんなねところでしょうか。あとはじゃあいただいてますお便り、ラジオネームハゲ仲間さん、パルさんお疲れ様です。ずっと聞いてはいたのですが、パズドラが忙しすぎてメールを出したかったのに出せませんでした。最近のパズドラ忙しすぎません？おかげで筋トレはサボり気味だし、ハゲのこと忘れがちです。それはいいとして、早く元気になってくだされ、パルさん。またアホみたいな風俗話聞かせてくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。 で、できればね、今日、アホみたいなね、風俗話できればと思ったんですけどもね、結局カリオナトレーニングで満足してしまったからね、まあまあ、姫始めで、ね、1月入ったらとかね、ちょっと考えておりますけどもね。まあ、ちょっとね、1月、まあ、わかんないけどね、エロい店に行く可能性はちょっとあるかなと思って。ちょっととある人に会う予定があって。その人と、なんか、どういう風に遊ぶかが全然ね、決まってないからあれなんだけど、その時にね、もしエロい店行くとかって話になったらね、そういう風俗体験レポもね、またなんかできるかなと思いますからね、その辺は楽しみにね、していただけたらと思うんですけども、あとパズドラね、忙しい。やっぱり、すごく今ね、何周年みたいなんでさ、毎日のようにイベントやってんのよ。で、それを消化するだけでさ、結構大変だよね。まあ、そんなわけなんだよね。だから、そういう意味では、毎日何かしら新しいのが出てきてるから。だから、YouTube とかでね、パズドラ配信っていうのは、新鮮味がないことを毎日やるわけではなくて。例えば、闘技場、毎日闘技場一回やってますみたいなのを配信するわけではなくて、ちゃんとね、なんかニューっていうね、ついてるようなものをやるっていう配信が一応できるから。で、ね、時間が余ったりとか、まあ、もうちょっと今日できるかなっていう時に、なんかそういう闘技場やったりとか。まあ、闘技場やらないんですけどね、私自身がね。で、しかも闘技場3とかもね、1回しかクリアしたことないから、確かね。闘技場2しかできない。1と2しかクリアできないから、俺。で、その辺も、ちょっとリスナーのね、みんなとワイワイしながらね、パズドラやったりとか。そういうのもできたらなと思ってますから。だから、風俗話もね、今後していきたいと思いますし、パズドラのね、話も、こういう風にちょっとまあ、皆さん忙しくパズドラやってると思うけども、一緒にね、YouTube ライブなんかでさ、俺も、放送しながら、みんなもそれ見ながらね、パズドラやったりとか、そういうのも、まあ、1月以降ね、できたらいいななんて、そんな風に思っておりますよ、と。
童貞ネット、アット、ネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとまだ喋ってない、ことなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますけども、他今日喋りたかったこと、ギャンブルかな。まだやってんの？りっちゃんことりそな銀行にお世話になりたくないとか言ってる割にギャンブルやってんの？って話なんですけど、やってんだよね。もうダメなんだろうね。ただギャンブル中毒なんだろうと思うんですけども、パチスロで、ハーデスがさ、寝台出るとか出ないとかって話を聞いて、で、パチスロ屋行って、そしたらまだハーデス出てなくて新しいの。じゃあ帰ろうかなって思ったんだけど、そういえばと思って。俺パチンコっていつもしないんだけど、パチンコで、カイジの沼っていうのがあって、その存在俺知らなくてさ、ずっと。でも、この間なんか知ったんだよね。パチスロ屋から出るときかな、台ちょっとチラッと見たんかわかんないけど、あれ、なんか沼じゃんみたいな。で、沼って何って話なんだけど、カイジが、パチンコで戦うっていう、ところがあってさ、話の中で。すげえ面白いんだけど。で、そのパチンコ台の名前が沼っていうね。ほんと全部飲み込んじゃっていくんだよね。っていう台があって。で、カイジのパチンコって、これまで何台も出てるんだけど、普通のパチンコなんだよ、言っても。ね、普通のパチンコで普通に液晶がついててっていうね、やつで、沼じゃないの、形が、全く。だけど、今回今稼働しているパチンコが、もうまんま沼なのよ。何かってその、ほんと代表的な三段クルーンっていうさ、パチンコって、ね、なんか真ん中の方に玉入れて、で、ルーレット回って、みたいな、777揃うとフィーバーみたいなのあるじゃない。まあ、そういうようなやつでさ、玉が 真ん中入りました。で、真ん中入ったら、その玉がね、その中で、くるくるくるくる回って、で、穴が4つあんのよ。そのうちの1つに入ると、その下のクルーンに行くのよ。で、それが3段あんのね。で、1段目クリア、2段目クリア、で、3段目、で、その、クリアすると大当たりってやつなのね。で、これが打ちたかったんだ、俺は本当に。やっぱ、漫画と同じものが打てるんだったら打ちたいじゃん。で、それがあるっていうことを知って、ちょっと打ったのね。したらさ、いや、大変だね、あれね。1段目も、もうなかなか入んないんだけどさ、多分1段目入るじゃん。弾ね、結構入るときは入ってさ、4つとかさ、ぐるぐるぐるぐる弾回ってて。その中の1個がさ、その2段目に行くのよ。おいったーっつって2段目くるくるくるくるしてさ。で、結局、ね、そこで終わっちゃったりとかして。3段目なかなか行かねえなと思ってさ。で、たまたま3段目行ったのよ。3段目行ってくるくる回ったらさ、その、ね、当たりの穴っていうのがあるわけだよ。赤いね、穴があって。そこに入ったら当たりなんだけど、原作だとね、当たりの穴の周りに、ちょっと、なんだろう、穴が開いてて、そっから空気が超出てんの。空気の壁ができちゃってて、弾、お、入るかなーと思ったら空気の壁で押し返されちゃって、弾入らないみたいなギミックがあって、まあ、イカ様なんだけどさ。でも、本当にそれと同じようなエフェクトで、エフェクトっていうかさ、三段クルーン行くじゃん、ぐるぐる回ってんじゃん。お、これはーって思ったらさ、もうプラスチックだよ。透明なプラスチックが、その、当たりの、穴の周りから、ニョキって上に出てきて、もう完全壁できちゃってね。いや、見えるんだよ、もう。だその、風の壁っていうのと、同じ演出なんだと思うんだけど、プラスチックの透明の壁ができちゃってさ、いや、もう 200% 入んねえじゃんと思って。ぶち破らねえし、上から行かないしと思ってさ。でも、これは、当然なんだよ。777が当たるっていうのもさ、その、ねえ、リーチとか言ってさ、あ、この演出は熱いとかさ、そういうのあるじゃん。っていうのと一緒で、三段クルーン入ったからっつったって、それで当たりの穴入って、行っちゃったらそれだと、確率的にね、おかしくなっちゃうから。三段クルーン行きました。その上で、その、ね、プラスチックの壁が出るのか出ないのかみたいな。っていうのがさ、その熱い演出か否かっていうのと一緒だからさ。まあ、とはいえね、すげえ演出だなと思って。100% 当たりませんよっていうね、のが分かっているっていう。中、ね、打ち続けないといけないみたいな。ガッガーみたいなね、なっちゃうかなと思うんだけど。ちょっとね、俺の磁石が入った、ね、缶ビールをね、ちょっと台の方にね、近づけたいなと思っちゃったけどもね。まあそんなわけで。でも、まあちょっと打ちたかっただけだからね、マイナス4000円ぐらいでね、これもう無理だなと思って。一回離脱してさ。で、その日の、ギャンブルは終わりなんですけども。で、あとね、今週のギャンブルなんですが、競馬。ね、有馬記念あったからさ。やっぱり、なんでしょうね。日本ダービー、が、あるじゃない。あれ5月、6月ね、あって。そして年末の、有馬記念と。まあ、ここの2つがさ、すごく大きなレースというか、もうお祭りっていうレベルのね、レースかなと思っていて、で、有馬記念、結構頑張って買おうかなと思って。でもその前の日から、まあ、土曜日、日曜日のね、最近買ってますから。買うのはいつも重賞なんだよ。重賞ぐらいしか買わなくて。で、土曜日は何？中山大障害みたいなやつでしょ。で、買ったんだけど、絶対この馬来るっしょっていうのがいたの。お重長さんってさ、障害めっちゃ勝ってる馬がいて、その馬が有馬記念出るっていうことで、その中山大障害出なくなったんでね。お重長さんは。で、その万年2着だったみたいな、お重長さんさえいなければ最強みたいな馬がいてさ、これこの馬絶対来るっしょと思って、でその馬絡めて全部買ったんだけど、 一つも当たらなくて、土曜日マイナス4900円。で、後々見てみたら、なんか、その馬、出走中止みたいな、なってたんだよね。だ途中で、なんかがあって止まっちゃったのかわかんないんだけど、そんなわけで、マイナス4900円と、なってしまって、いやこれはちょっとね、そんなことないからね、一番、ね、人気の馬が、そんな中止になっちゃうこともなかなかないんだけどさ。そんで、じゃあその分はね、有馬記念でと思って。有馬記念に、9400円かけましてね。結構かけてるよね。でも、もう、そのレイデオロっていうさ、まあまあ、もうそりゃ強い馬がいてさ、まあ確実に、まあ1着、まあないし、まあ3着以内に絶対入るでしょ、という馬がいて。まあほぼ1着だなと。じゃあ、それ以外の馬を、まあ当ててくみたいなところだったりするから。で、そんなんでさ、三連複とかで、いろいろ買ったりとか、馬連で買ったりとか、なんかいろいろしたんだけど、結果、今回、有馬記念取った馬が、ブラストワンピースっていう馬で、俺、ブラストワンピースだけ買ってないんだよね。そんなわけでさ、有馬記念マイナス9400円になっちゃって。マジかよ、と思って。4900円の9400円だから、14300円マイナスなんで、土日で。で、カイジ含めて、カイジマイナス4000だからさ、18300円マイナスみたいなさ。いや、だからお金ないって、りっちゃんって思ってる中ね、そんなんやっちゃってさ。これマジいなと思って。で、その後のレース、有馬記念以降のレースを、買ってさ、その時のインスピレーションで、まあ、インスピレーションつってもね、まあ、しょっぱい買い方なんですけどもね。人気順ですよ。一番人気から、4番人気か、一番人気から5番人気で、三連複、ボックスで、っていう、のを買って、じゃ結果うまく、多少いってですね、なんとか日曜日なんですけども、日曜日、マイナス3740円まで回復しまして、で、競馬だけね、考えて、土日、でさっき言ったマイナス14300円ぐらいだったけども、結果土日で、マイナス8640円まで、なんとか傷をね、浅くすることに成功しまして。ね、最後のレースでね、結構、4000だ、2000だ、ね、ちょいちょい当たってさ。まあ、そんな感じでございまして。一応、今年、競馬なんですが、ちゃんと収支つけ始めて、今のところ年、プラス25,620円となっております。なのでね、一応プラス収支なんですけども、でも今年まだ競馬あんのよ。12月28日に、ホープフルステークスってのがあるわけ。だから、ここで、まあ、別にそれ、ホープフルステークスは、その、平成最後、というか今年最後の G1 レースなんだけど。でもただ G1 だけじゃなくて、この日、他のレースもあるわけよ。どこであんだろう。多分、東京の中山競馬場と、どっかであります。阪神なんだか、中京だかわかんないけど、どっかであるので。だこの日、24レースあんのよ。だその中で、この、プラスの25,620円。まあ、端数20円は使えませんけども。まあ、だから25,000円を、この12月28日に、全投資すると。全部外れちゃったら今年、ゼロだし。当たれば、その分プラスみたいな。のを、やろうかなと、思っております。だこれは、YouTube ライブかな ?YouTube ライブで、ホープフルステークスはもちろん、その前のなんかレースとかももしできれば、生放送で、これ買いました1000円分みたいな。そんな放送をしても面白いかなと思ってます。だそんなね、 ちょっと今年ね1年の締めというところでね、まあちょっと X で以降はそういう活動もね、多くしていきたいなと思っておりますから、まあちょっとどうなるかわかりませんけども、一応12月の28日のホープフルステークスが始まる前ぐらいのタイミングでは、何かしらの放送をしようと思ってます。なのでその時はぜひ告知とかねできればと思っておりますんでね、気が向いた 人はね、ちょっと見ていただけたら嬉しいなというところでございます。ホープフルステークス1レースに25,000はなかなかかけらんないと思うんだけど、まあ、1日通してだったらね、うん、かけられるかなと思って、そんなね大きくかけないんだよ俺も。1レース1000円とかなんだよ本来かけてもさ。だからねそんなに多くかけてうまくね回収できるかとは思わないから、ちょっと分散してねちょっとかけたいなと思っておりますけどもね、まあ、そんなところでございやすねと。あとはね今日喋りたかったこととしては、前回テーブル買ったわって話したんだけどさ、テーブル届いて組み立ててね今作ってラジオもねそのテーブルの上で今やってるんですけど、すごいいい。なんでもっと早く買わなかったんだろうっていうぐらいいい。今まで本当にテーブルが低くて本当やりづらかったんだよね。首痛くなっちゃうし、だからね本当首痛い原因は、うん、このテーブルにあったって言っても過言ではないぐらいだね。で家で勉強できないとか本読めないとかさ、なんか そんななんか言い訳よくしてるじゃない。いやそりゃ読めないよ、低いんだもんすごく。だからね思うんだよ、宅建ちゃんと勉強してた時ってテーブルあったんだよね、普通の高さのダイニングテーブルあって、でそれが池袋の東口、そのサンシャイン側とかに住んでた時はそのテーブルあったんだけど、引っ越ししてさ池袋西口になった時に全部処分してんだよね。でこの新しいその低めのテーブルにしたんだけど、そこからずっとなんだよ。だからね西口行って4年、そんで今の渋谷で1年、だから5年間本当にもうサイズの合ってないテーブルを使ってパソコンだ本だっていうのを全部ねやっていたから、そりゃ首痛くなるし集中できないしって話なのよ。まあそんなんでさ、だから本当このテーブル買ってすげえ良かったと思って、5年前に買うべきだったなってすげえ思ってる今。そのぐらい、うん、テーブル買って良かった。ねえ、これだったら本読めるよ、これだったらパソコンもできるよ。ただ今までのはあれできねえわ、本当に飲み物置くとか食べ物置くとか、でも食事をするような高さでもないしっていう話よ。ねえ、よくそんなね5年間やってきたなと思うけど、ただこのその低めのテーブルはテーブルでいいんだよこのテーブル。だから捨てようとは思わないんだけど、なんかうまく使いたいなと思っていて、ただ場所をねどこに置くかっていうね、狭いこの部屋でねってのあるんだけど、まあね、なんかうまくどの横につけるのか、まあ、テーブルの位置はねちょっといろいろ考えたいなと思っておりますけどもね、本当に新しいテーブル買ってよかったなっていうね、そんなところでございました。じゃあ今日俺が喋りたかったのはそんなところかしらね。じゃあ他いただいてるお便りを少し読んで今日終わりにしたいと思いますけども、他来てます、あ結構来てるな、失礼。ラジオネーム羊狩り水族館さん、パルさん明日もラジオやろうぜ、みんなパルさんの X でファイナル放送待ってるんだよってねいただきました、ありがとうございます。いやそうなんだよね、本当は2日連続ってすごい考えてて、今日やって明日やってなんだけど、 ちょっとどうかなって思ってる自分がいて、その結論が出てないんだよ。明日そんなに早く帰ってこれるかって言うと分かんなくて。っていうのと、なんだろうな、だから、やったとしても、そんな長い2時間とかやれないからさ、それもなーと思って、だから次の放送の時に、しっかりと、なんかいろんな話するとかっていう、方がいいのかなってちょっと思ったりはしてるんだよね。ちゃんとラジオとしてっていうね、ことで。だから、明日は一応ないと思ってもらった方がいいかな。その代わり来週、ちょっと、プラスアルファでなんかできたらなと思うんだけど。例えばさ、ね、何が X デーだかわかんないけどさ、X デーの日って、もう一回しかないじゃない？だから、その日に何か、ラジオじゃなくてね、なんか面白いことっていうか何かをして、その話をラジオでしたいかなっていうのもちょっとあって、だから そこまで言っちゃうんだったらね、明日なんか、じゃラジオしない代わりにちゃんとなんかやってこいよみたいなね、ところではあるんだけどさ。っていうことで、だ明日の放送はないと思ってください。ね。その代わりちょっと来週の放送でね、お話はある程度ね、できればなとは思っております。じゃあ他はね、いただいてます。ね。はい。ラジオネーム、羊狩り水族館さん。いやいや、パルさん。宅建は、半身浴勉強法を駆使して合格できたって、これまでずっと言ってたじゃん。なんでテーブルのおかげとか、今更言ってんだよってね、いただきました。ありがとうございます。いや、これは、たまたまじゃないんだよ。だ結局、テーブルがあったら、もっと簡単に、勉強できてたんだよ。ただ、本当にテーブルで勉強できなかった苦肉の策で半身浴勉強法でやるしかなかったんだよね。そのぐらいテーブル使えなかったんだよね。だできないからどうにかしなくちゃっていうので頭をね、いろいろ使った上での半身浴勉強法だったんで、すいません、もしかしたらだよ、ちゃんとしたテーブルがあったらちゃんとしたテーブルで勉強してた可能性は高いです。で、そっちの方が普通にスムーズだったかもしんないけどもね。だ1年目とかはさ、宅建勉強し始めた1年目って、多分ね、池袋東口の方に住んでたからテーブルあったんだよ。勉強できたんだよね。で2年目は、すいません、これは、ファイナルファンタジーが出るとか、そんなんでね、その1年勉強しなかったから、あれだったけど。で、3年目、多分その西口に引っ越してんだよ。でテーブルがなくて勉強できなくて、どうすんだよこれっつって半身浴勉強法に行き着いたっていうねところなんで、だからまあ、半身浴勉強法だったりとか、まあ、お風呂入りながらね何かするっていうのは多分向いてたんだろうね。よかったんだけどさ、それはそれで。ただパソコンとかは持っていけないからね、お風呂の中に。だから本とか読むのはお風呂入りながらとかの方がもしかしたらなんか他の誘惑するものもないからさ、集中できんのかなとも思ったりするけどもね。そんな話ですよ。だから半身浴勉強法を編み出すきっかけになったのはテーブルがなかったからってことだよ。そういうことね。結果オーライだったんだけどね。だから俺はやっぱでも集中力がさないっていうか、なかなか集中できない人間だから、そういう意味では、まあ、テーブルで勉強するとね、周りの誘惑結構多いからさ。そういう意味では、半身浴勉強法だったからこそ、受かったっていうのは、まあ、あるかもしんないなと思いますけどもね。結果ね、結果半身浴勉強法で受かってんだからさ。ね、それはいいんだけど。もしかしてテーブルがあったら普通に受かってたかもしんないね。それはわかんないっていう、ね、ところでございましたけどもね。そんな真実が今明らかにっていうところでございますよ。じゃあそんな感じかな。他いただいているお便りもありますかね。まあ、ちょっといろいろいただいてますけども、じゃあこの10周年記念のやつを他でいただいているから、それを最後読んで終わりにしましょうか。ちょっと読めてなかったから。 こちらラストお便り、ラジオネームなんぞこれさん、パルさんこんばんは、お久しぶりです。なんだかんだで今年中に彼女作るのはもはや無理そうです。悲しい。 ED も相変わらず治る気配もなく、男として価値がないんだなと落ち込む毎日です。パルさんは姫納めの予定はあるのでしょうか。僕もなんとか ED の薬を使って姫納めしたいと思って現在お店を検索中です。僕はまだソープでマットを経験したことがないので、マットプレイ童貞を今年中に卒業したいです。あと童貞ネット10周年おめでとうございます。24日は僕は名古屋で開催されるメリーロックという年末音楽フェスイベントにぼっちで参加してきます。フェスに来るカップルの9割はその夜どちらかの家で夜のライブをするんでしょうね。彼氏のマイクが彼女のサークルにダイブして愛のコール&レスポンスをするのです。羨ましすぎて泣きそうです。僕は一人で夜のマイクチェックをすることでしょう。長文失礼しました、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。じゃあ今ね、なんぞこれさんはラジオは聞いてなくてね、名古屋でメリーロックというね、あの音楽フェス行ってるというね、ぼっちでいいですね。ぼっちでもね、クリスマスイブにぼっちでも参加したいものがあるっていうことがね、幸せだよねって思うし、だからまあ周りのねカップルはその後ね、コール&レスポンスがあるかもしれないけどもね、うん、まあしょうがないじゃないですかね。一人で夜のねマイクチェック。じゃあもうマイクチェックはね、俺もよくしてますから、あらですね、改めましてですね、マイクチェックいつも放送もやってますからね。ぜひじゃあなんぞこれさんも夜ね、改めましてって言いながらね、夜のマイクチェックしてもらったらね、うん、ちょっとやべえやつがいるんだけどつってね、そんなのができますからね、新しいちょっと性癖目覚めるかもしれませんから。そのうちね、それやりすぎちゃって、ソープ行った時にね、なんか行きそうになった瞬間にね、あらって改めましてーつって、そんなフィニッシュの言葉あるみたいなね、風にならないようにね、頑張っていただきたいと思いますけどもね。まあ姫納めということで、マットプレイね、いいんじゃないですか。俺は多分もう今年は行かないと思うので、姫始めでね、私1月のどこかでね、ちょっと行きたいな。お金ないんじゃないのみたいな。まあお金ないんだけどさ、ないなりにリスナー銀行からお金を借りてね、行ってくるとかね、まあありますけどね。全然そういう店行ってないんだから、最近いいでしょ。行っても。もうどうせないんだし。どうせもう真っ当なそういう彼女ができたりと結婚とかねえんだから。真っ当にはもう生きられねえんだから。そういう意味でね、少し、真っ当じゃない道でね、女性と関わっていくしかないので、そしたらもうお店に行くしかないんだから。それ許してよって。それ毎週行ってたら問題ですよ。何ヶ月に一回ですかと。ね。もう、ワンシーズンに一回じゃん。したらさ、アニメが始まるそのシーズンだけはいいじゃん。アニメチェックで疲れてんだから毎日。ね、1話チェックして。じゃあその中でさ、たまには、ね、その2次元の女性ばっかり見てんじゃなくて、3次元の女性見ましょうよということだから。飲み込まれちゃうからさ、2次元に。ちゃんとね、現実に引き戻してくれる3次元に関わらないといけないよねっていう。そういうことだからね、必要なことだな、これは。ということで1月ね、ちょっと行きたいなと思っておりますけどもね。まあ、そんなわけで10周年の放送いかがだったでしょうか。もういつもと変わんねえ話なんだけどさ、まあ、なんかあれで先週より少し元気あるでしょ。うん、そんな気はする。来週はもうちょっとね、さらに元気を出してやっていきたいなと思っておりますけども、で来週なんですが、12月の31日の、そうだね、やっぱり夕方だね。15時。かな。そうだね。12月31日の15時から17時でやりたいと思います。 いいよね。14時がいい？ 13 時がいい？ 13 時無理だもんな。15時にしよう。ね。12月31日、月曜日。15時から2時間やって。で、今年最後の放送としましょう。ね。で、来年、また1月になってね、新たな気持ちでね、ちょっとラジオもやっていきたいと思いますから。ちょっとこれからの展望だったりとか、これまでのこととか、そんな話がね、ちょっと来週できたらなとは、ちょっと思っておりますんで。ただ若干二日酔いだと思いますよ。ね、30日。だから30日地元戻ってさ、忘年会してさ、また渋谷戻ってさ、次の日また実家帰るっていうね。すごい謎なんだけど。でもまあそれもね、一つかな、思ってますんで。まあそんなわけでね、まあ明日というかもうね、クリスマスになりましたからね、今日。今日がだから X デーです。寝て、起きて、いろいろあって、そして、X デー、終わる、というところなんでね、まあ区切りのね、やっぱ2018年、区切りということですよ。なんで菓子よりもね、持っていきますし。なんで必要なんでしょうね、そんなのものがね。何かに必要なんでしょう、ということで。まあ、察しのいい皆さんだったらね、大体わかると思いますけどもね。まあ、そんなわけで、できればね、本当はね、明日、終わってから、すべてが終わってから、どんな話だったよ、みたいな、を明言するっていうね、今、一応、何も明言はしてないけどね、大体みんな察してると思いますけど、ちゃんと明言するっていうね、ことも、ね、できればなと思っていましたが、うん。ちょっと他のね、ことをしようかなと思いますんで。そんな話も31日にね、今年最後の放送でできればなと思っておりますんで。まあ、そんなところかな。で、あと12月の28日は、やりますから、競馬放送。で、YouTube ライブとかもね、ちょっと期待していただきたいなと思っております。じゃあ、そんな感じでね、ね、なんか難しいところだったよね、今日も。本当は今日放送しないで明日放送するみたいなね、選択肢もあったかなと思ったんだけど。まあこういうね、まあイレギュラーなことをしない方が逆に面白いみたいなのあるから。そんなわけでね、その、X でね、迎える、その日にね、まあなんかその意気込みじゃないけども、そんなの語ったね、今日の放送でございましたけどもね。まあどうなることやら、ね、その辺も、まあ、26日以降は、多分、ツイッターをちょいちょい、ね、再開するのかなと思ってますんで。で、今日ちょっともうあんま我慢できなくてさ、インスタとフェイスブックは更新してしまったからね。まあ、そういうところはダメなんだよね。一日我慢しろよ、みたいな、あとね。って思うんだけどね、しちゃったんだよなぁと思って。まあ、そんなわけでね。そういうところはダメなんだよなって思うんですけどもね。まあ、ツイッターもまだ我慢してますから。で明日、ね、来る時が来たら、ちょっと更新したいなと思っておりますんで、ツイッター含め、ラジオ含め、YouTube 含め、ね、いろいろと、まあ、今後のね、パルナイトにご期待いただけたらと思います。じゃあそんなわけでね、今日も長いお時間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週。お会いいたしましょう。さよなら。